はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第1を今回 299.5 回ということで、あの次300回なんですけどまあちょっとなんかね、300回はまあ一応フルメンバーの時にやりたいっていうのと、まあ今日ニック地図からは僕一人なので、まあ点5ぐらいな感じで、はい、やると思います。部長の山田です。そして、
はい、ドイラジの河原です。
ご無沙汰しております。なんかあれですね、前多分コロナ割とちゃんとまだ自粛してくださいって時期に、うん、Zoom であれっすよ、
ね、そうですね、
エデンエデンとあと京志郎をやった感じっすよ、ね、うんうん、なんかあのあとあの回を聞いたっていう人から京志郎を読みましたっていう、
素晴らしいですね、
連絡をいただきまして、うん、すごい、
あの今回もなんか割とあの通ずるものがなくはない、
そうですねなんか割とハードな SF やりがちですよ。漫画ここのとこ立て続けるエデンやって京志郎やって、今日やるのがウームズって漫画なんですけど、うん、まあ3冊とも SF かける、うん、でもまあでもとはいえなんか全部一応ハード SF な感じではあるんですけど、うんうん、なんかこう思考してる方向がちょっと全部違うという
か、うん、
まあなんかもうちょっとエデンと京志郎が多少近いところというか、うん、実際のもうちょっと政治みたいなところと、うん、絡んできたりとかしますけど、まあ、ウムズに関しては、まあ、もちろんめちゃくちゃ絡むけど、うん、もう少し今回、一応河原さんから、うん、あのおすすめいただいて読んだんですけど、うん、最初おすすめいただいた時に萩尾元感あるみたいな進め方をされて、うん、まあ、なんか読んでみたら、あ、なんかなんとなくその感じわかるなというか、うん、
そうですね、絵柄とかその辺がそうかなっていうところ、うん、まあでもあの明確にかなりフェミニズム SF というか、
そうですね、うん、
それをこう男二人で語っていいのか、
ちょっとなんかちょっと一人読めなかったっすね、なんかこの感じはなんか女性から見てこれがどうなのかっていうのはすごいちょっと、うんうん、なんかやっぱすごいフェミニズム的なことを描いてるなっていうのはやっぱ一読して思うんですけど、うん、ここでの描かれ方っていうのが、まあ、しっくりくるものなのかっていうところは、うん、まあどうなんだっていうところはありますが、うん、まあ、今日結びた話や漫画について
だからその しっくり来ないってわけじゃないんですけど、そういう違和感が、あ、これがなんかそういうことなのかなみたいな、うんうんうん、あのところはちょっと あったんで、ちょっとそこは後々話したいなって。
そうです。あとなんかマジちょっと今回撮って、まあなんか女性のリスナーさんでもしウーズ読んだよみたいな人いたら、なんか事後的にこう補足みたいな感じでメールいただけるとすごい、
はい、ありがたい
です。嬉しいですね、はい。はい。そんな感じですが、じゃあ早速いきますか。
はい。
はい、というわけ です、ね、本日、ウームズという漫画、うん、白井由美子さんという方の、うん、コミック一期で途中まで連載していて、うん、
その後は書き下ろし、不定期連載から書き下ろしになって全5巻かな、出てるやつですね。
なんかでもやっぱこう、まあ、なんとなく側から話してもらったんですけど、うん、まあ、一期基本的に一期で出てる漫画ってあんま10巻超えることないというか、大体どの漫画もなんかこう5巻からなんか10巻、まあ、行って15巻ぐらいの間で完結する作品が多いので、うん、なんか結構個人的にすごい読みやすいというか、
そうですね、
感じはすごいあって、なんかその意味ではなんか 5巻で完結っていうのがなんか打ち切り感は全くなくてすごい、うん、もちろん話を広げられる部分っていうのはめちゃくちゃあるとは思うんですけど、まあなんかでもその、まあ、この漫画で書かれる、まあ、一正体というかの話としてはまあすごい綺麗に終わってるかなっていう、うん、
だから何でしょうね、リミテッドシリーズのドラマとか、うん、10話とかでネットフリックスでやったら面白いんじゃないかな、
は
い
は
い、
ああそれ見たいですね、ネットフリックス版で全然ウムズ見たい感じがめちゃくちゃありますね、という感じでやりますが、でも結構終わったの最近なんですよ、2010何年だっけ、
6年とか
そうですね、なんか結構、2015年あで、連載っていうかそれぞれのエピソードで上げてたのは、あでもそうですね、これ関数出たのが2016年ですね、2016年完結の漫画ですね、
始まったのが2009年かな、
うんうん、じゃあ仕掛け7年ぐらいかけてって感じですかね、うん、はい、 というわけで、あ、全然ちょっとあれですけど、すみません、ちょっと一回話脱線しますけど、なんかそういう、まあ、エデン撮ったじゃないですか、
はいはい、
ちょっと本当脱線なんですけど、なんかその後やっぱ新疆、新疆ウイグル自治区の話とか、
あ、
結構なんか、まあ、かなり、うん、まあ、表立ってきたというか、うんうん、まあ、なんか、ね、要は中国政府が、うんうん、あそこでまあもう実質、まあそのね、人種、少数民族の浄化みたいなことを洗脳したりとか、うんうん、してるみたいなことがこう表立ってニュースに結構出てきたりとかしてて、うん、なんかそういう背景のもとエデン読み直す、うん、結構あの漫画って大雑把に構造としてその世界政府みたいなのと、うん、そこからこう利害から外れて消されてる少数民族たちのこうつながりのコミュニティみたいなのの対決構造っていうのがすごい背後にあって、うん、でかつあの漫画の中で要は漢民族によってその土地自体を奪われた新疆ウイグル自治区 の、うん、まあ、そのテロリストの話っていうのが出てくるじゃないですか、うんうん、なんかこう今改めてなんかエデンやっぱ、うん、読んだタイミング良かったなっていうか、
そうですね、でもウームズもある意味そういう話ではある、構造的には、
あ、そうそうですね、うんうんうん、そうですね、うん、はい、ちょっとその話すみません、ちょっと出せしましょう、はい、というわけで今回ウームズですが、あらすじが出ます、あったりします、なんかでもこれは
なんだろう
な、なんかでもあれですよね、こう前提とする世界観の設定から結構こう、うん、めんどくさいというか、うん、あれですよね、まあなんか、うん、もしなければじゃあちょっと適当に喋っちゃうんですが、すみません、
あらすじ一応ありました
、ああす、これビッフィリアですね、うん、植民惑星壁王星では20年続く第二次移民セカンドとの戦争でほとんどの国民が制圧される中、第一移民ファーストで抵抗を続けるのはファースト一国だけになっていた。このハスト国軍に徴兵されたマナオーガが配属されたのは、子宮に現地生物ニーバスの体組織を移植することにより、空間転移能力を得た女性たちで編成される特別転送隊だったという、うん、なんかでもこれやっぱあらすじ読んで僕はやっぱ専門用語が多くてあれですね、なんかちょっとまああらすじ
多分あのそのもともとこの壁王星に移民してきた人たちが、うんうん、なんかこう地球なのかなから、ね、あの移民してくるときに亜高速で、うん、旅をしてきたので、地球ではもう200年ぐらい余分に時間が経ってて、はいはい、その間になんかこう銀河連邦みたいなのが結成されて、はいはい、自分たちがこう壁王星に住んでは違法移民みたいになっちゃって、うんうん、そのセカンドっていうのが僕たちがちゃんとした移民なんで、あなたとどいてくださいみたいな形で、うん、戦争を長い間してるっていうような話なん
ですね。そうですね、はい、でなんかまあ結構でもこう設定自体なんかその現実的なことも含みつつ、なんかまあものすごいオリジナルな部分っていうのと、うん、でもなんか結構やっぱりその一番最初の舞台立ての設定自体は、うん、結構過去 の、うん、まあ、そのロボットアニメだったりとか、うん、SF とかからやっぱなんかこう借用というか、まあ、なんかそこら辺とつながる部分があるかなみたいな感じはあって、うん、まあなんかセカンドとファーストっていう、うん、なんかこう住んでる惑星とかによってもともとそれが分けられてる感じとか、うん、なんかちょっとガンダムっぽかったりとかもしますし、うん、あとまあその重要なのがその壁王星っていう惑星にその現地生物として生えている、まあ、そのニーバスっていう、うん、生物を、うん、利用することによって、うん、まあ、なんかその人類が戦っていく、人類というかそのファーストと言われる、主人公たちが所属している、生物たちが戦っていくっていうのは、まあ、人類ですね、戦っていくっていう流れがあるんですけど、なんか一回そのもともと住んでた惑星がこう崩壊してしまって、で自分が移住できる惑星を探していて別の惑星にたどり着いて、でそこのこう現地生物みたいなものと共存しながらうんぬんみたいなところは結構エウレカセブンとかと近いなってことは、
あ、そうかもしれないです、
結構エルカセブンって漫画に出てくるそのスカブコーハンっていう、その現地に入っている三号章みたいなものと、まあ、いかに共存していくかみたいな、まあ、なんかエルカセブンはなんかよりエコロジーみたいな方向に話がいきますけど、まあ、なんか そっちの方向ではないわけですが、なんかでも舞台立てとしてはすごい近いなという感じで、まあ、なんかでもこう話だけ聞くと結構やっぱエルサレムの問題とかに近いような感じというか、まあ、元々現地にもともと誰の通知でもなかったところに先に来てこう まあ、そこを開墾して暮らしてきたファーストっていう、うん、まあまあ、おそらく全人類ですよね、人類型のヒューマノイドですね、まあ、人類が暮らしていたところに今度セカンドと呼ばれるまた別の、惑星から来た、人類っていうものが、まあ、勝手な法的な根拠をこう主張して、その場所っていうものを、正しく住んでいるのを、住むのは僕たちであって、まあ、私たちであってで、あなたたちは、自分たちのその法律に従うのであれば、まあ、その一緒に暮らしていってもいいですよっていうふうに言われつつ、まあ、なんかその中で、まあ、すごい欺瞞的装置と か, なんかそういう言葉が結構出てきますけど、まあ、なんかそのとは表面上言葉の中ではまあその、一緒に暮らしていける環境を作るみたいな言い方をしているけど、かなりその文化的にもさらに言うと人種的にも、かなりそのファースト元、の方をセカンドがこう支配したりとか、うん、種族自体を結構管理されるような形での統治が行われかけていて、うん、でファーストの国っていうのはもうほぼほぼセカンドとの戦争で降伏をしてるんだけど、うん、ハスポっていう国だけはまだ一国自治を残していて、で、まあ、ファーストとセカンドの間で、まあ、未だに抵抗を続けてると、うん、で、まあ、ハスポっていうのはかなりまあそのおそらくテロ国家というか、多分あこの漫画の世界でいうと、うん、大多数がそのセカンドっていう後から来た、で自分たちがこの惑星に暮らすことの正当性を主張する生物から見ると、要はそのテロリストのような扱いをいつの間にかされる状態になっていて、で、まあ、そのハストっていうのが唯一その抵抗しる手段っていうのが、まあ、転送っていう、うん、技術ハストだけがその技を持っていて、うん、でその転送っていうのは何をするかっていうと、その能力が使えるのは女性だけなんですね、うん、で女性の子宮の中に現地生物であるニーバスっていうのの胎児を宿らせることによって、うん、その妊娠している間だけ、うん、そのニーバスが使う転送っていうその適応性の中であれば、うん、イメージをすれば、うん、空間を移動できる、うん、例えばだから高円寺から札幌までみたいなことを思えば移動できるみたいな、その瞬間移動能力っていうのをなぜか、その、まあ、その能力をそのハストの人たちだけが持っていて、でその点だけにおいて、まあ、その唯一、ファーストがセカンドに、勝っていて、で、まあ、それによってこうヒット&ウェイ的に襲撃をかけることによってなんとかまだ自治を保ってるっていう状況での、まあ、そのお腹の中にニーバスを入れられて、うん、まあ、その奇襲攻撃を仕掛ける、うん、ことをさせられる女性たちの正体の話って感じですかね。そうです
ね。なので、まあ、その女性たちがこう円になってこう、はいはい、その円の中に兵隊たちを呼ばれることで、はいはい、多数でこうゲリラ攻撃を仕掛けて、うんうん、なんとかやってるみたいな感じですよね。
そうですね、
うん、で相手側はのセカンドは全部敵は機械なんですよね。移民してくるセカンドの人間たちは冷凍睡眠で眠っていて、うんうん、AI がこうまあ、新しい土地にたどり着くまで管理してるんで、うんうん、その相手側は全部機械の四つ足のマシーンみたいなやつが襲ってくるみたいな感じで、だからそれもあってそのニーバスを宿せるのは人間だけだから、うんうん、まあ、相手側には転送は使えないっていう条件があるんですよね。
あ、そうです。そうだから実質そのハーストの側の攻撃によってセカンドの側の、まあ、その人は殺されてないかにまあ見える、うん、まあ、ちょっと後半読み進めていくと実はこれ人型って言って戦ってるものっていうのがどうやら、まあ、多分おそらくファースト側の人っていうのがそのまま兵隊として使われてるのかわからないけど、
多分そうだ
と思います。そうですよね。なんかそのまあ人が殺されてると、うん、いうんで、まあなんかでもすごいちょっとこう無人爆撃機とかじゃないですけど、まあその攻撃する手段としてはその、まあ、文明的には発達しているセカンドの方はまあその人員を失うことはなく、まあその機械化部隊で攻撃をしてきていて、でまあそこに対してこう生身でそのある種特攻を仕掛けるような形で攻撃をしていくのがウルズっていう、まあ、女性たちの舞台でっていう感じの話ですね。
でもあれですよね、よく思いついたなっていう、
いや、うんうんうん、
あの そうですね。だからそのに女性の子宮にその地球エイリアンをこう、うん、宿らせて、それがこう鍵になるっていうおぞましい話ですけど、やっぱりこれは女性にしか書けないのではないかっていうのはすごく思いますよね。
そうですね、うん、まあなんかまあちょっと意味合い全然違ってきちゃいますけど、なんか最初見た時ちょっとエヴァっぽいなみたいな部分も思って、うん、っていうのはなんかやっぱこうエヴァンゲリオンってこう、まあ、まあエヴァンゲリオンの逆っぽいなっていうか、うん、エヴァンゲリオンって母親の体の中に入って戦う子供たちの話で、うん、まあ、エヴァっていうのはまあネタバレしますけど、うん、エヴァンゲリオンは実はお母さんじゃないですか。
はいはい。
でお母さんの中に、まあ、そのコックピットがあって、要はお母さんの体の中に入って戦ってるっていうエヴァンゲリオンと思うんですけど、まあなんかでもでその中で、まあ、結構描かれるのって兵器としてエヴァンゲリオンを動かせるのは子供だけだから、うん、なんかその兵器として利用される子供との、まあ、周囲の大人たちとの距離感みたいな部分って、まあ、それはエヴァがそれを自体を描こうとしたわけじゃないと思う、それを言ってたものの一つとして、やっぱりなんかその兵器として子供を利用せざるを得ないっていう状況っていうのを描いてて、でそことの距離感っていうのは、まあ、特に桂木美里っていう、うん、子供たちの管理を、まあ、世話をしてる、まあ、女性の視点から結構描かれてたような、まあ、あともうちょっとその桂木美里からすよりはよりその兵器として、うん、あの子供たちを見てる赤木律子とかっていうポジションから結構なんかその兵器として子供を扱わなきゃいけないことの距離感みたいなって描かれてたし、かつなんかその中で、まあ、エヴァンゲリオンって思春期の葛藤みたいな、自分と親だったり恋人だったり友達との距離感みたいなものっていうのが、だから思春期特有の悩みみたいなものが結構描かれてた感じってあると思うんですけど、うん、なんかまあそれでいくと結構ウムズって、まあ、逆から雑ですけど、まあその戦場で女性っていうものをどう扱っていくかみたいなところでの描かれ方ではありつつ、うん、っていう部分ではなんか共通してるなと思ったんですけど、うん、でもただウームズで描かれる結構女性の描かれ方っていうのが、だから僕今回2回読んだんですけど、うん、1回読んだ時って結構特殊なものの戦場の中で妊娠している女性が、
う
ん、あの兵器として利用されるっていう状況して、うん、すごい特殊なものに見えつつ、うん、結構なんか2回目読むと、うん、いや結構これってあの露骨によくあることだよっていうか、
だからあのこう社会全体がこう女性のこう有形無形の労働力を搾取しないと成り立たないみたいなのの、ね、あの疑惑というか、
そうなんですよね、うん、なんかだからこうすみません、なんかなんとかっぽいみたいなことはお何回も使うのすごいなんですけど、なんかその意味で結構わかんないです、まあ、今日女性がないからなんですけど、うん、皮膚感覚でのなんか女性が感じてる、うん、なんか自分たちにこう対する視線だったりとか、うん、なんかその他者でありつつ、うん、なんかもうちょっと物として扱われてるようなみたいな感じっていうのが、うん、結構ジョーダン・ピールの、ゲットアウトゲットアウトとかに近い感じ、うん、ゲットアウトもその要は白人と黒人で描かれつつ、まあ、その黒人差別っていう、うん、今の、 あの黒人差別みたいなのを、うん、なんかもうちょっとその肌単純にあのこのニガーがみたいな、うん、あの汚い肌しやがってとかじゃなくて、うん、なんかもうちょっとなんかその、ね、黒人は足が速くて、うん、スポーツも万能じゃん、歌うまいしみたいなことを言いつつ、その背景にでもうっすらとあるでもやっぱり差別感覚みたいなのを、うん、SF 的な設定を1枚かませることで、うん、なんかそのよりリアルなその差別感みたいなのを浮き彫りにするっていう意味では、結構なんかウームズって、
うん、
ものすごいやっぱすごい突飛じゃないですか、そのやっぱ、うん、あの妊娠してる、うん、その妊婦が、うん、あの戦場で一番重要な任務を持っていて、で、まあ、それの特殊、まあ、それだけで編成された舞台の話っていうのって、うん、やっぱアイデアだけ見ると結構その特殊なものに見えるんですけど、うん、でもなんか2回目見ると結構なんかそこの1個 SF をかませた上で浮き上がってくる、うん、なんかその割と今ある普通のなんか多分違和感みたいなものっていうのがめちゃくちゃはっきりあるなっていうのは、
そうですね、うん、ここはすごく大きいなと思いますね、うんうんうん、だから、うん、トピナス こうね、あのトッピな設定ですごくこうグロテスクに思えるけど、それはこう現実自体がグロテスクなんじゃいみたいなところをこう突きつけてくるっていうか、
いやーですね、
そうですね。だからそのなんだろうな、そのまあこの転送をするにあたってこうニーバスの、あの、胎児を改造したものを、あの子宮に入れてこう数週間経つと、その転送するためのこうその壁境性の座標をこう感覚として掴むことができる空間に入ることができて、でそれはあの、まあ、一応その理論的に実証されて研究もされているんだけれども、結局あのその転送兵になった女性にしか体験することができないことによって、もう完全にこう男性の兵士とのこう圧力が、あの生じているというか、あのその話されても分かんねえよみたいなあの風にこう扱われてるところとか、あのあとはその転送兵だになった人たちにしか共有できないなんか思うみたいなものが、まあなんかこうね、あのこう男だけしか連絡ができないと言ってもらえないんですけど、あのなんかこうね、こう男女の壁というか、そういう感覚の壁みたいなところをこうあののメタファーというか、それのとして表してるのはすごくうまいなと思いますよね。
なんかこれそこまで計算してこの設定にしたのかよくわからないですけど、でもものすごくなんかその逆に戦場に、でその妊娠してるってそのお腹が膨らんでる状態っていうのが兵器として利用できるっていうか、その唯一 の、 やっぱその最終兵器として利用できるっていう設定にしたことによって、なんか そういう今ガワラさんが話してたこととかの、なんかそのリアリティっていうのがなんかめちゃくちゃよりこう浮き彫りになってくるっていうか、
そうですね。
だからその要は彼女たちはニーバスっていうものを中に入れてることによって、だからこそ分かる感覚みたいなのが描かれていて、それと実際の妊娠があの近いものかどうかっていうのはちょっとまあよ、あの男性でもあるので分からないんですが、まあ、僕自身が男性なので分からないってあるんですけど、でもなんかそこで の、 その理解されなさというか、例えばその中にその子宮の中に、ニーバスを入れてることによって感じる何か不安だったりとか危機感みたいなものっていうのを、いかにあのいくら男性兵士にこう説明しても、そのこれこいつの妄想なんじゃないですかみたいなことをどうしても言われてしまうっていう、なんか それだと結構さまつなるんですけど、結構男性兵士の心ないこう言葉みたいなものっていうのが結構なんかその描写として何回も出てくるんですよね、
そうですね。でもこれぐらいのこうすれ違いはこう日常に溢れている
のだって本当にそんな感じですよねいう感じはめちゃくちゃあって、あなんかでも少しそうですね、なんかでもこう少し前、結構前かな、なんかその女性を産む機会みたいな発言があったじゃないですか、誰でしたっけ、政治家の、あったじゃないですか、結構なんかまさにそれの話っていうか、
そうですね、
なんかその兵器としてその利用できるっていう設定にしたおかげで、なんかその部分が一番結構はっきり出てきてるかなっていう感じ、なんかやっぱこうすごいして、まあなんかまあなんかね、こう膨らんだお腹って、妊娠して膨らんだお腹っていう、なんかやっぱある意味こう女性的なビジュアルの象徴みたいなものが、まあ、一つの兵器になっていて、で、まあ、仮にその男性社会、男性的な社会っていうのが、その強さで測れるものがこそがなんかその頂点にする価値観だとするなら、なんかその中で女性が兵器として、まあ、その戦えるっていう設定にすることによって、結構一見こう彼女たちにちゃんと一つ立場が、まあ、なんか男性がだからその強くて女性が弱いってことじゃなくて、妊娠することによってその能力を手に入れて女性もその兵器として利用できるっていうふうになると、その強さを基準にした男性的な社会の中で言えば、女性も一つのこう地位を手に入れたかに
見えるな、
パッと見は見えるがっていう、あの描き方はまあすごい、なんかそこはやっぱすごいあって、まあなんか前半やっぱ男性誌から性的な嫌がらせだったりとか、結構心ない言葉みたいな投げられる ですけど、まあ、作品のでもなんかその彼女たちが妊婦であることに妊婦になっていくことによって兵器としての利用価値が出てくると、まあ、その彼女たちに対してこう、うん、まあ、その猥雑な言葉を投げかけたりとかした、うん、兵士はまあその場で即座にフルボッコに、うん、上官からフルボッコにされたりとか、あとはまあ、彼女たち用のベッド、優遇する食堂があったり、うん、彼女たちだけ の, その, あのレクリエーションルームみたいなのがあったりするっていうところで、なんかこう一見すると作中で見てるとやっぱ彼女たちはこう前半特に、うん、なんかこうむしろ一個戦える力を手に入れたことによって一見人間扱いされてるように見えてくるんだけどっていう、
まあ、そのいい扱いをされてはいるんだけれども、その転送の能力なしにそれをしてもらえないんだっていう、
ああそうそうそう
そう、そこがね、あとそのまあ大体そのニーバス自体は80週ぐらいかな、うんうん、で出産するんだけれども、こう人間の子宮の大きさだと40週ぐらいまでしか入れておけないので、うんうんうん、その40週で一旦摘出して、うんうん、でそれをこう何回もこう繰り返す、
うんうんうん
うん、みたいな話を見てて、今回読み出してって思ったんですけど、それはうちの親父6人兄弟なんですよ、うんう
ん、結構多いですね。
そう、
大家族だ。
うん、なんかそれをこう、それとこのあんた何サイクル目、5サイクル目だよとか言ってるのとなんかすげえ被るなと思ってやっぱりなんかこれは別に全然トップな設定などではないのかなっていうのがすごくこう改めて思っちゃったっすね。
で、まあ、サイクルって今野村さんが言ってた、うん、まあ、この漫画の作中の言葉で、うん、要はその最初にそのニバスのちっちゃい肺の中に入れて、うん、それが、まあ、成長 しすぎちゃうと、うん、その要はもうにさっきバラさんがおっしゃったみたいに中に体の中に子宮の中に収めることができないから、それ取り出して1回、うん、だから肺を入れて取り出すまでのことを1サイクルで、うんうんうん、そのサイクルを何回もその、まあ、要は1人目2人目っていう風にやっていけばやっていくほど、まあ、結構なんか兵士としてはよりベテランな感じになっていくっていう、だからなんかまあずっとその、まあ、縁と中絶をし続けるっていうことが、ね、作中では描かれるわけですけど、あとまあ同時にあれですよね、まあ、その兵器戦場に行くっていう設定を入れたことによって、うん、やっぱりその妊娠によって死ぬ可能性があるっていう、うん、まあ死ぬ確率もかなり高い割合であるっていうところも、まあ、かなり実は、
うん、
そのメタファーというか、まあ、ほぼ直喩みたいな感じになってる部分ではあるんですよね、うん、そう、まあ、なんかでもで読み進めていくとその一見されるのがそのレクリエーションルームみたいなのあったりするけど、うんうん、後半やっぱこう彼女たちっていうのは人として扱われてるわけじゃなくて、こう、まあ、兵器として利用できるように結構やっぱこう配慮されてるっていう感じっていうのがなんかすごいこう浮き彫りになってきて、でまあなんかここでちょっと男性じゃなくて、まあ、男性的な社会って言い方一応しますが、結構男性的な他者社会からするとこう常にこうずっと他者としてこう見られてるっていう、うんうん、まあ、その視線っていうのは結構露骨に後半に行くことによって結構まあ出てくる感じがあって、まあなんかそのね、でまあ戦場ででもこうなんか人間が道具として扱われることっていうの自体は、
うん、
まあ、なんか普通に太平洋戦争の時の映画とか、
うん、
第二次大戦とかのまあ戦争映画とか見てても、うん、まあその。まあ、神風と答えとかそうですけど、うん、まあ、なんかいかにその戦場で人間が道具として使われてるかみたいな描写っていうのはすごい出てくるんですけど、うん、そこにやっぱ女性だからできる能力っていうのを加えることによってもう一気にその、
うん、
それが戦場だから普遍的に物として扱われてるじゃなくて、うん、女性だから物として扱われてるって感じですごいやっぱ出てくる感じはあって、やっぱなんかすごい印象的だったのが3巻ぐらいだったかな、まあ、この主人公にいるこのマナオーガっていう女性がまあいるんですけど、まあその彼女がまあ一つ大きな作戦で成功させたっていうので、あ3巻ですね、3巻の125とかですね、125ページとかですね、でまあそのまあ大きな作戦を成功させたっていうんで、その上官たち、その軍の幹部がいるその部屋に まあそのまあ、一般の兵士である彼女たちが呼ばれるっていうシーンがあって、うん、でまあ、そこに会議室にいるのが、まあ、もうほぼほぼ男性、
うん、
あの女性の、まあ中佐サウル中佐っていうのがいるんですけど、うん、まあ、彼女だけおそらく一人いて、うん、それ以外は全員その男性の上官がいる会議室に呼ばれて、うん、でまあ、そこの中で描写でこう、印象的なのが、まあ、読みますと、何ここ、私みたいな一兵卒がいる場所じゃないと。で、しまった上官の顔をじろじろ見ちゃダメ、視線を上げて、で、まあ、その、まあ、緊張して周りが見えてなかったそのマナっていう主人公が、うん、会議室にいる人たちの視線を見ようと思って、ふって視線を戻すと、視線が合わないと、うん。なんで視線が合わないかっていうと、この人たちは全員私の顔じゃなくて、まあ、お腹だけ見てるっていう、まあ、描写があって、お腹だけ見てるっていうのは、まあ、要は、その兵器として利用、うん、できる部分だけ見てるっていうことによって、まあ、なんか、こういかにねその道具として彼女たちが見られてるかっていうのが、うん、まあ、結構ここの描写が一番如実に分かりやすい部分で、うん、まあ、この後またあの別のキャラクターで、まあ、彼女たちの能力を開発する、うん、あの研究所の、うん、まあ、一番トップにいる転送部長っていう、うん、まあ、その男性のキャラクターがいるんですけど、まあ、彼っていうのが一番こう文字通り道具として彼女たちを見ていて、うん、まあ、その彼の暴走みたいなこととかも含めて、うん、まあ、結構なんかそのいかに彼女たちがその男性的なあの社会みたいなものから、うん、ものとして見られてるかみたいなめちゃくちゃはっきりと出てくるんですけど、まあ、なんかこの3巻の会議のシーンが一番なんか露骨にその皮膚感覚で、
そうですね、本当にこう産む機会としてしか見られていないみたいな感覚がここがやっぱ一番出てるのかなっていう気がしますよね。そこで、あのその後こうじゃあその自分の顔をちゃんと見て話させるようにしますみたいな、あのいうふうになるけど、なでもやっぱそうじゃないのではみたいな、うん、いうところがやっぱ歯がゆいというか、うん、ところがすごくありますよね、うん、そういうところがすごく リアルっていうとあれですけど、だしこうやっぱそのさっきから話に出てますけど、全体的にこうなんか細かいところがすごくちゃんとしてるっていうか、うんうんうん、いうところがすごくいいなと思うんですよね。例えばなんだろうな、あのこう転送兵同士のこう挨拶っていうか激励の挨拶でこう、はい、あのこう肩をぶつけ合うみたいなあのお腹あのまっすぐこうバーンってぶつかるとあのお腹痛めちゃうから、こう肩同士をぶつけ合ってこうあの俺たち戦友だぜみたいな感じになるとか、はい、あとはそのハストの国のこうどういうふうに発展してきたかとか、どういうふうにこうあの開墾してきたかみたいなところもちょっとだけど結構しっかり描かれてて、そういうところがこうすごくいいなと思うんですけど、多分これって小説の影響も大きいんじゃないかなと思ってて、はあはあ、白井由美子さんって、はあはあ、同人誌でいろいろ書いて、はあはあ、で白銀されたかな、
はあはあうん、
のあのメディア芸術祭に送ったらそれが賞を取って、はあ、結構メジャーに上がってきた人なんですけど、もともと上橋直子、
は
あ
は
あ、精霊の森人と
か
のファンサイトの管理人なんです、はあ、この人。
え、
そうなんです。
へえ、あ、なんかでもすごいちょっと合点がいきますね、それすごい。
で、天元祭とかでも上橋さん の、はいはい、あの帯文書いてあったりとかして、はあはあ、そこ上橋さんの影響ってすごく大きいんじゃないかな、はあはあ、読んだことあります？
なんか設定でなんかアニメでやってた時にチラッと見てたぐらいなんですよ ね、
アニメはね、あんなものはねクソですけど。
あ、本当ですか？
あ、多分クソなんですけど、はいはい、僕も本当上橋さん好きで、
はいはい、
長編全部読んでるんですけど、上橋さんってすごくこう上橋さん自身が文化人類学者なんですよ。
うーん、
でそういう、うん、世界のこうあり方みたいなすごく気を使っていて、はいはいはい、でその単語の使い方一つとっても結構こだわりがあるんですよ、
うんうんうん、
だから例えばその精霊の森人、森人シリーズの2巻、闇の森人っていうので、うんうん、その、なんだ、こう、精霊が、なんかこう、 木みたいなのを発して、
うんうん、
でそれによってこうあの松明の洞窟の中でそういう木を発して、うん、松明の炎がこうパッと消えるっていうシーンがあるんですけど、それを海外で翻訳するにあたって、うんうん、そのシーンが全然通じなかったらしいんですよ。で、あの海外の人にこう気合を発するみたいな
の
概念が分からなくて、なんかディームみたいなの出したんですかみたいな言われたみたいで、でいやこれはこう気気をこうで
無性体エネルギーみたいなものをこ う,
こうでこうその炎がバッて入れて、うんうん、みたいなことを言ったら、じゃあ気でいいんじゃないですかって海外の翻訳者に言われたんだけど、気っていうのはこの中国から入ってきた概念だから、
はあはあはあ、
この世界には中国って存在しないので、私はこれを使いたくありません。
なるほど、うん、は
あ
は
あ
は
あ、とかそういうところとか、あとはその日本語の本文の中でもテーブルっていうのは西洋から入ってきたものなので使いませんと、
はいはい、
食卓とか小卓とか、はあ、そういうものを必ず使います。
形状を表す言葉を使うけどっていう、
うん、そうだから、あのそこにその文化的な何か意味が含まれてたりとか、
うんうん
う
ん、
そういうものを入ってくると、その思考をもとにして、
うんうんうん、
あのその登場人物とかが考えたことになってしまうので、それはこの世界が存在しないので、う
んうん、なるほど、
そこを排除しますみたいな書き方をしている人なんですよ、はいはいはい、だからそこの影響がこうすごくこうウームズとかのこの、
うんうんうん、
あのハストの成り立ちとか、
はいはいはい、
低層兵の仕草とか、そういうところにすごく現れてるなっていうのは、
うんうん、そうですね、うん、確かにそれはまあその方同士でこう女性兵士同士がこう挨拶するっていうのも、要はその直接ハグはそのお腹がお互い出てるからできないからするとかっていう、うん、なんかそれの成り立ちみたいなところも結構細かく、
うんうん、
あの細かく書いてるわけじゃないんだけど、でもなんかそういうのがやっぱり一見して分かるように作ってるっていうのは、
う
ん、
そうですね、はい、あと、うん、あのまあ裏主人公というか、
はいはい、
もう一人の主人公のアルメア軍曹、
うんうんうんうん、
っていうのは明らかにこうリミットシリーズの主人公のバルサっていう人にかなり影響を受けているなっていうのはすごく思いますね。バルサもあの、まあ、児童文学としてはかなり異質な、
うんうん、
あの30歳の、女性なんですよ、
うんうん
うん、で30歳の女性なんだけど、すごくこう強くて用心棒としてすごく名を馳せてるっていう人で、でまあいろいろあってこう自分の中のこう女性性というか、そういうものをある種否定することで強さをこう手に入れている人なんですけど、
うんうんうん、
その捨てきれないところの葛藤というか、うんうん、そういうものと戦っている人でもあって、
うんうん、
ここはすごくこうアルミア軍曹と重なるなっていうのが、
あ、そうですね、確かに、
うん、
なんかでもそうですね、こう、まあ、最後アルミア軍曹がこう、まあ、死んでしまうわけですけど、
うん、
まあ、なんかその時に最後見るものだったりとかっていうのが、うんうん、なんかまあものすごく彼女は彼女としてまあこの戦場にその彼女のポジションで入ってたんだなっていうのが、うん、要はそのアルマグッソっていうのは主人公のマナオーガたちのまあ指導教官みたいなポジションでいて、
うん、
かつこのウームズっていう、地球の中にニーバス、うん、現地生物を入れること、エイリアンを入れることによって、うん、あの戦ってるこう兵士たちの中のかなりその一番その直の部分での常に上に立っている立場だし、かつなんか彼女たちのことをまあ受け止めている、うん、まあ、中間管理職なわけですけど、うん、のポジションにいる人物で、そう、なんかそこの、あの、まあ、アルマ軍曹、そうですね、すごい良くて、まあ、なんかあの作品に進めていくうちに、なんかこう、やっぱ前半の方で特に前半の方で、一見こう彼女たちに厳しく接してたこう軍曹、うん、アルミア軍曹だったりとか、あと先輩 の, あの同じウームズの部隊 の,、うん、まあその隊長だったり、まあ、隊長他の部隊の先輩部隊の人だったりとか、そのさらにちょっとその上にいる中佐、サウル中佐っていうのだったりとかっていうのが、が、でもこそは、がなんかこう兵器として扱われている女性たちが、うん、まあ、その妊娠してるその彼女たちっていうのが、兵器として使われてる彼女たちっていうのが、いかにこう人間らしく、それでもこの軍隊の中で基本的にクソなことはもう前提なんだけど、でもその中でいかにこうどうすれば彼女たちのポジションを作れるか、彼女たちだけ自分たちのポジションを作れるかっていうのを奮闘してきた人だっていうのが、結構まあなんか作中読んでいくうちに結構わかる部分ではあって、でさっきはずっとでもなんか男性じゃなくて男性的社会って言い方の方がいいかなと思っていたのは、だからこそでも作品の後半で描かれるのが、こうその ちょっと主人公たちより上にいる上官の女性たちっていうのが絶えずこう男性社会との間でこう葛藤しながら、うん、あの要は主人公たちの一つ上の世代ですよ、一、うん、つ上だったり二つぐらい上の世代っていうのがその男性的な社会の中でこういかに自分たちのポジションを作るかっていうところで、うん、葛藤し続けてきていて、うん、で、まあ、その中で実は自分たちが今いるこのポジションも彼女たちによって作られてきたものだっていうことは、うん、まあ、なんか読んでいくうちに主人公たちが分かっていく部分ではあるんですけど、でそれと同時にこうどうにかしようとする意思は同じでも、うん、最終的にこう男性的な社会の価値観に利用されてしまう人物のことだったり、あと最終的にもうどっぷりそこに、うん、あの染まってしまって、うん、まあ、その男性じゃなくても別に性別が男性じゃなくてもその男性的な社会の価値観って結構なんか、うん、こうウームズ読んでてすごいなと思ったのが、うん、ちょっと この後少し話したいんですけど、なんかもうちょっとこれこの構造的に、うん、このどういうこうピラミッド構造っていうか、うん、あの誰が誰を物扱いしてるかっていう構造でこの作品見ていくと、あの単純にこれ性別として女性男性の話っていうよりは結構なんか価値観としての男性性女性性の話に後半に行くにつれてなってる気がしてて、でその中でまあ後半特に読み進めていくうちにそのアルマ軍曹だったりとか主人公の直にの上にいたりとかするその一見自分たちに厳しいように見えて、でもなんかその実そのこの中でいかに自分たちのポジションを作れるようにこうしてきた人たちの葛藤みたいなのも描かれつつ、同時にやっぱりなんかそっち側に利用されつつ入っていっちゃうような人のキャラクター、うんうん、まあ、例えばその結構今まで本当厳しいなと思ったら元その産婦人科医だった、うんうん、まあ、ニコルズっていうそのウームズ兵器としてそのあの彼女たちの中にあのニーバスを入れて、うん、それをこう調整する、うんうん、あのことにもともと産婦人科医、うん、普通産婦人科医だったのが、まあ、戦時中にそのニーバスが利用できるということに発見されて以降そこのポジションについていた人物っていうのが、
う
ん、まあ、なんかこうさっきエヴァ例えをしちゃったんであるけど、よりこう、うん、こうなんかやばい方向に行った赤木律子みたいな、
まあ、なんすかね、あの両親を残していた赤木律子みたいな
感じではあって、で、まあ、でもう5巻の最後の方とかで彼女が、うん、まあ、どのポジションにいるかっていうことを思うと結構なんかこう、あ、最終的にそこでの彼女、まあ、その今ネタバレってのもね結構まあ4年前に終わってる漫画なので、うんうん、今回ネタバレ全然しながら、うん、まあ、ちょこちょこもしてますが、うん、喋ると、まあ、5巻で、まあ、戦争は終わるんですよね、うん、で、まあ、彼女たちの、まあ、勝利、彼女たちがそのハストの勝利によって、うん、ジリは勝ち、うん、で一応この壁王星っていう星から、セカンドはいなくなり、うん、ファーストたちの世界になり、うん、でその女性たちっていうのが、うん、まあ、だからその英雄として迎えられた社会に、うんうん、なってる。でもその要は自分たちの惑星を取り戻したこの、まあ、この主人公たちの舞台のメンバーっていうのが、まあ、その英雄として迎え、あの、称えられる世界になってるんですけど、でそのまあエピロー、まあ、プロ終わりの、ね、エピローグ的に語られるものっていうのは結構、まあ、なんかそのみんながどうなったかっていうことが描かれるんですけど、
う
ん、
そうですね、
最後だから、まあ、なんか俺がすごいでもこれ男性的な価値観の話だなと思ったのは、うん、最後その要はあのもう一回その転送兵の技術、地球にニバスを入れて転送させる技術をもう一回その復活させようっていう風になってっていうのが最後に描かれるんですけど、まずそれを主人公のマナオで、そこでそのもう一回その戦時中の英雄であるあなたにもう一回その転送兵を、なんかニバスを入れてタガ兵隊としてあの戻ってきてくれませんかっていう風にあのスカウトに来るのが女性っていう女性のキャラクターっていうのもそうだなと思ったし、で最終的にそのもう一回転送の技術を使おうっていう計画の中心にいるのがそのニコルズっていう、うん、その元産婦人科医の、うん、まあその漫画家の漫画のほぼ、まあ、9割ぐらいの段階ではそのトップにあの転送部長っていうのが、うん、の部下で、うん、彼女的にも倫理観としてはこれってどうなのっていう部分は常に思いつつ、うん、その指示に従ってた人物っていうのが、うん、こう5番の最後では自らそれをこう主導する立場になってるっていうのが、
いやいや 主導してたのはドクター・リンじゃないですか。
あら、ドクター・リンの方か。あ、そう、あ、ドクター・リンの、そうそうそう、あ、ですね、多分今、奥川洋ですって言ったらドクター・リンの方ですね、うんうん、でドクター・リンもでも女性なんですよね。
そうですね、ドクター・リンはもっと転送兵なのか研究者なのか分かんないんですけど、そうですね、だからあのニコルズの方はもともと産婦人科医でそういうあの、まあね、あの女性がこう出産する、妊娠して出産するっていうことってラスケ知ってた人のはずなのに、そういうこうそのものとして兵器として扱うことってラスケをしているっていうことにこうかなりこう両親を狂わされてる人なんですけど、ドクター・リンの方はもうちょっとこう違って、でまあそのあえてニコルズとかあの、ラウラ中佐とか、サウラ中佐とか、あのアルメア軍曹とかがあのこうある種こう兵士として男性的なこう皮をかぶることで自分たちのこう本来のこう女性的な形とかそういうものを守ってきたのに対して、いやあのドクター・リンっていうのはそこにこう適応できなかった人たちをオルグしてあなたたちは女性だから、その女性であることを思ってあの平和に貢献しなさいみたいなことを言って、あのこう別のこう転送兵 の, こうあの可能性、兵器としての可能性を探って
引退ですね、
あのこうなんだ、まあ、保守女性というか、なんかこうなかなか言い方難しいですけど、あの自民党女性議員官というかあのこう男性社会の中で あの、あるべき女性の姿みたいなのを提示することで、あの自分のこうポストを保とうとする人っていうかなりこうやべえやつなんですよね。
でなんかそこ今なんかガワラさんに言われてあれですけど、その要はそうですよね、なんか輪体っていうのがいわゆる女性的な姿、あの主人公たちアルメア軍曹率いるアルメア隊と、まあその輪っていうもともとカウンセラーなんですよね、あの兵士たちのまあそのニバスを課題に言ってた兵士たちのカウンセラーをやってたのが輪の人で、でアルメア隊がそのすごい、まあビジュアルとしてすごい印象的なのが妊婦の舞台でありながら、まあ、前半とかもまさに結構あれですか、フルメタルジャケットっていうか、そのような新編物でもかなりこうマッチョにしごかれるというか、まあ、少し遅れたりすると罰として不禁しようとかっていう、まあ、あのかなりゴリゴリに軍隊的に、まあ、ある種、まあ、その男性的に鍛えられるのに対して輪隊っていうのはすごいこう見た目もこうワンピースみたいな服を着ているし、あのアルメア隊がそのがっちりアーマーっていうか、その防弾チョッキみたいなのを着てるのに対して輪隊はもうちょっとこうワンピースというか、あの女性らしい服装をしていて、例えばそのパンツとスカートって違うんですよね、あのビジュアルが違っていて、で輪隊だから一見するとすごいいわゆる女性的なビジュアルをさせてるっていうところも含めて、結構なんかその女性関わるべきっていう感じっていうか、その感じは確かにありますね、
そうですね、だからそこがすげえなんか 逆にというか、あのこうそのそういう理念というかを作ることによって、あのこう女性を搾取する構造を強固にしているというか、本当にこう一番おぞましいなこいつなのではないかみたいなあのところがすごくこう いいなと思ったし、そこがこうラストにつながるところも、このラストをすごい好きだなと思って、そのマナウォーカーの舞台は、6人いたのかな、
6人ですかね、そうですね、
なんだけどこう最後のこうセカンドをあの撃退する作戦、撃退した作戦に参加できたのが4人で、その4人だけがこうあの英雄としてこう祀られて、他の2人はあのその後こうあんまりいい人生を送ってないみたいなあのところも、なんかまあこれはあの女性とかそういうの関係ないかもしれないですけど、あのそこも好きだし、最後こうね、そのドクター・リーンの気配を感じ取ったマナオーガがあのこう自分の中に残ったニーバスの細胞をこう活性化させて、あの 転送してどっかに消えてしまうっていう、こうあのここは地獄のままやみたいなラストがすごくこうなんか刺さるなと思って、
すごいエスケープしていく話なんですよね、うん、最後だからその、うん、この作品全体を通して提示された、うん、この世界のこの作品世界の中にある、うん、で描かれている価値観が結局決定的には変わってないってことにもう気づいた主人公っていうのが、うん、まあその最後やっぱその男性的な価値観自体からエスケープして暮らすと、
うん
うん、なような感じでも結構厳しいのがそうなんですよね。あの舞台6人だったけどこう、まあ、なんか最後のやっぱ最終話で語られることっていうのが、まあ、エピローグで語られることっていうのが基本的にあの自分たちが実際にやってきたことっていうのがいかにその歴史として後世に伝えられる段階で、うん、こういかに修正されてるかっていうことを前半で語ってて、うん、でまあなんかすごいこう印象的だとそのさっきガラさんがおっしゃったみたいに6人の英雄なんだけど、うん、実際舞台は6人だったけど4人の英雄になっていて、うん、なんで4人そのうち2人どうなってるかっていうと、まあ、1人はまあ、その作戦が戦争から終わってすぐその中にニーバスを、お腹の中にニーバスを入れたことによって体調が戻らないまま数年後に死んだ人物っていうのが一人いて、でかつもう一人が僕これちょっと一瞬臨体にいてたんですよね。
そうそうそう、もともとやっぱあの保守的な考えを持っている人で、うん、そのなんだニーバスを入れることについては基本的にはその妊娠ではないというふうにされてるんだけど、
うんうん、
そういうふうなこうあのねあの体内でこう何かを育てることについて何かそういう思いを持っていることで臨体にこう引き抜かれてしまってちょっと改造もされちゃった人なのかな、それによってあのこう元々は看護婦ナースに
そうナースって呼ばれてるんですねみんなから
のにあのその時にこう改造された影響でこう精神のバランスを崩してそのままどっか行方不明になってしまったみたいな、かわいそすぎるだろうね。
いや後半なんか結構恐ろしいことになってナースなんかこう頭に発信機かなんかつけられて、うん、その要は座標の世界っていうのは、うん、その中にニーバスを入れてる女性しか入れないから、うん、その中での会話っていうのも、うん、中にニーバスを入れてる女性同士でしか会話ができないんだけど、うん、そこの中に介入できるように彼女 の, その頭の中にいたナノマシンの中に通信機みたいなのを入れて、うん、その全く関係ない人がそこの通話に参加できるスピーカーの役割みたいなこともさせられていて、結構なんかあの
ね、
めちゃくちゃ改造されてるっていう、
ね、目とかこうあの上向いちゃってる
目の焦点が合ってない状態で後半喋ったりとかしてて結構やばいんですけど、この人は改造され一番だからその改造されまくっていた、だからその臨体のにも所属してたナースって人物自体はだから後半あの行方不明になっちゃって、うん、でそういうそのマルシュ PTSD みたいな、でまあ、死んじゃったりとか、行方不明になっちゃった人のことっていうのは、うんまあ、語られずに、うんまあ、その後、まあ、4人のうちで、まあ、戦争終わった後にあの研究者になった人とか、うん結婚して子供ができた人の明るいニュースだけ報道されるけど、うんうん、そうじゃない部分に関しては隠されてるっていうところで結構まあなんかその自分たちがやったことがの良い部分だけが伝えられていかにこう欺瞞的に それが広がってるかみたいなのが結構最後ですね、うん、あの最終話では語られたりとかする感じなんですが、
うん、
そうなんかすごいこうさっきちょっと思ったのがこうやっぱ基本的に読み進めていくうちに、まあ、最終話でその最後のその臨体のその隊長、うん、臨っていう人物自体がもう一回その転送技術その要は、うん妊婦っていうのを兵器としてあの利用する技術っていうのをもう一回利用するっていうのの指揮を取るっていうところで、まあ、なんかすごいこう男性的な価値観からのエスケープの話だと思っていて、で男性的な価値観って何かっていうと、まあ、なんか多分基本的にこう他者を物として扱うっていう構造がなんかやっぱ一つキーワードとしてあるんじゃないかなと思ってて、なんかこの作品に出てくる構造をなんかその視点で見ていくと、なんかまずなんかこう頂点にセカンドがいて、一番下にその主人公たちのマナオーガの舞台がいるっていう形でその構造ってあるような気はしてて、こう要はファーストっていう最初に移民してた人たちっていうのを服従させて教育する、まあある種野蛮人として見てるセカンドっていうのと、こうファーストへの攻撃の手段として女性を見ているファーストの まあ、中枢にいるまあ男性人、男性的な人たちっていうと、で 自らに能力を授ける道具としてお腹の中に入れたニーバスを見てるその女性たちっていう構造っていうか、なんか多分最低限だからニーバスいると思うんですけど、こうだから一番上にそのセカンドがいて、その下にニーバス、あの女性のお腹の中にいるニーバスっていうのの構造があるような気はしていて、
そうですね。
でやっぱこう作品を見つめていくうちにこうなんとなくこの戦争に、含まれる要素としてこう相手を奪う対象として見る、で物として扱うっていう行為みたいなものが結構浮かび上がってくる気がしてて、なんかすごいこう印象的だったのが、でああそうですね、でだからなんかこの対象を物扱いする戦争的な価値観っていうのと、うん、もう一つ必要最低限なものしか取らないで、うん、その場所自体と調和して生きていくみたいなニーバスの価値観っていうのが2つ提示されてる感じがしていて、でまあ、なんかそれすごい思うのが、なんかだったかな、セカンド、この作品の中で主人公たちがこうその壁王星内で戦闘しているのと同時進行で、地球の代表とあとファーストの代表とセカンドの代表っていうのがその壁王星の惑星の軌道上にある人工衛星の中で絶えずその終戦の交渉というか、どこでこのお互いの戦争にけりをつけるかっていうのを交渉し続けてるっていう描写があるんですけど、でまあ何かその中でこうセカンド側の代表との会話で、セカンドの側がまあそのファーストがセカンドの、まあ、移民用に、まあ、こうやってくるように作っていた都市、新しい都市っていうのを、まあその大々的に爆破して全部ぶっ壊した作戦があった後に、まあ交渉を、まあ、その2人がするわけですけど、そこでそのセカンド側の人っていうのがハーストの方に、俺でなんか作戦をあなたたちがいくら破壊したところでそれは壁王星の資源がどんどんなくなるだけだから、それも無駄なことするのはやめろと、なんかお前ら作戦勝ったとか言ってっけど、ほら結局この惑星なんかの鍵ある資源をお前ら攻撃したせいで無駄に使ってるだけだからなって、お前やめろよっていうふうに言って、まあ、来ていて、で、まあ、それに対してこうファーストガラ大使っていうのはじゃあお前らこの壁王星のその資源っていうのが全部なくなったらどうすんだよお前ってことを言うと、次行くんだよ、次へっていう言い方をするんですけど、なんかそれが結構まあ、基本的にセカンド の価値観ってそこだなというか、なんかその利用できる場所としてそこに行って、そこにあるものを消費し続け、し尽くしたら次の場所に行くっていうのが、セカンドの考え方だから、基本的にその他者みたいなものから奪うっていうことによって、他者奪ったりとか利用することによって自分たちの生活を保持し続けるっていう価値観なのに対して、まあ、ニーバスっていうのが、まあ、後半ニーバスの生態っていうのが描かれているわけですけど、まあ、その惑星の中にある限られたエリアから自分たちに必要な分だけを取って、それ以外余分なものは取らずにその場所自体と共存して生きていくっていうのがニーバスの生き方っていうので、まあ、後半読み進めていくと、その要はお腹の中にニーバスを入れてることによって、そのマナオーガの舞台の人物たちっていうのはどんどんそのニーバス化していくっていうか、そのだんだんニーバスの生き方みたいなものにちょっとこう共感っていうか、ちょっと混じっていってしまうっていうのが終盤の方で描かれていて、でまあなんかその中でニーバス のクリムゾンっていう部族、ニーバスの中にも部族がいくつかあるんですけど、その中のクリムゾンっていう部族のボスから、言われるのが、まあ、自分たちは必要最低限のものしか取らないっていう生き方を、まあ提示されていて、まあ、なんかその2つっていうのがなんか、まあ、完全に利用をし尽くして枯渇するまで全部使い切って、で使い切ったら次の場所に行けばいいっていうセカンドの生き方っていうのと、そこを滅ぼさない程度に自分たちに必要な最低限のものだけ取ってそこと共存していくニーバスの生き方っていうのが、まあ、両極端でこの作品の中で提示されている気がして、でそれがこの作品上では頂点にセカンドで最低限にニーバスがいて、それがどんどん下に行くにつれてお互いを利用する目線で見てるっていう関係性があるかなと思ってたんですけど、
それはあれですよね、 まあ、ネイティブアメリカンとこうアメリカというか資本主義とこう土着的な生き方の関係もそうだし、でニーバスと一緒に暮らす時期があって、うんうん、ニーバスに近づいていくんだけど食べ物も違うし、うん、そこにはこう決して混じっていけないっていうところが、うんうんうん、こう我々こう市井の人間としてのこう資本主義社会との付き合い方みたいなところもこう思ってしまいつらくなるみたいな。
で、なんかモロですごいなんかセカンドの考え方にめっちゃ資本主義っぽいんですよね、
う
ん、
そうですね、
っていう感じはすごい。
あとは超くだらないんですけど、こうニーバスの金玉感というかビジュアルがなんかすごいね。最初はニーバス の, 姿ってこう金白金なんですよね。禁止されてて、うん、まあいろいろこうね、そんなもんを体の中に入れるのかみたいなところで基本的に禁止されてるんですけど、でもう終盤の終盤でこうニーバスの姿が見れるんですけど、うん、なんかこう未成熟な おちんぽ感というかで、タイ人もなんかこう金玉みたいな形しててなんかそこはちょっと意図的なのかなみたいなのをちょっと思ったりしつつ
でもなんかでもあれですね、でもと言いつつニーバスのオスはなんかもう完全に植物みたいな感じなんですね、
うん、そうなんですよね。なんかホタルみたいなのでこうその辺にこう光るリンプみたいなので繁殖して そこでこうなんだ月との間にこうのレーダー電波塔みたいな感じで、うんうんうん、メスがこう転送するのを助ける役割なんですよね、
うんうん、なんか今作だから一応辺境線っていうのがなんとなく太陽みたいなポジションで月があるような惑星で、うん、なんかこう基本的に地球において太陽の光の影響でまた植物が今後汚染したりとかするののポジションがだから月になっていて、うん、だ月の光みたいなものによってその、
うん、
まあ、彼女たちが能力を覚醒させるのも月の夜だし、うん、それはニーバスがなんか活動するのも光合成したりするのも基本的に月の光っていうのはある感じですよね。そう
ですね、うん、あとはそうだな、これ多分、うん、最近よく思うことなんですけど、うん、はい、こうなんか居心地の悪さというか、
はいはい、
この作品全体の、
はいはい、
特にこう中盤になるにつれてなのかな、なんですけど、こう男性がそういうものじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、ハーマン博士でしたっけ、そのなんだ
ああそうですね、
転送技術じゃないか、転送を補助するためのこうナノマシンの仕組みとかを作った博士が、うんうんうん、でその人はまあその転送隊の人たちに協力する、まあ、
男性なんだけど、うん、彼女たち の,、まあ、そのだんだん物語進むにつれてもう人類も結構、うん、人類というかそのファーストも追い詰められてくるから、うん、もうセカンドに対してこう無理にでもその強硬的な作戦っていうのがどんどん立てられて、その中でもう作戦成功するためだったら、もう女性兵妊婦の兵隊たち改造しまえよっていう、うんうん、まあ、人格をなくすような改造っていうのを、
うん、
まあ、転送部長から、指示を、ハーマン自体がされるんだけど、そのハーマンっていうのは、その上の指示に、逆らって、まあ、その彼女たちがなんとかその自我を残したままなんとか逃げられるようにこう調整をしていくっていうのがハーマンって言うんですよね、
うんうんうん、まあ、ぐらいしかいないじゃないですか主要キャラでもない、
うんうん、
ちょっと外れるぐらいの、
うんうん、
なんかこうそこについてこう居心地の悪さというか、
うんうん、
を感じるんですけど、
うんうんうん、
これそれってこう女性的には標準的な感覚なのかなっていうか、
あ、
これが普通で基本的にこうエンターテインメントを見るときにこの居心地の悪さとともに摂取しないといけないのかと思うと、
うんうん、
これはなんだまあ、もうちょっとこう慣らしというか、
うん、
っていうのはやっぱ必要なのかなっていうのはすごく、
うんうんうん、
アカデミー賞とかでも作品賞のこう改定とかあったじゃないですか、
うんうんうん、
まあ致し方なしなのではみたいなところは改めて思ったところではありますね。
まあ、ちょっと作品的 な,、うん、なんか結構そこのバランスって、うん、なんか、まあ、
難しい
気はしてて、うん、なんかその前なんかこれちょっとねこの話このポッドキャスト聞いてる人何回かしてるんであれなんですけど、うん、結構なんかこうブラックパンサーとかに対する違和感 っていうのが結構、まあ、あって、うん、ブラックパンサー基本的に好きなんですけど、うん、ちょっとその今ガールズ話してることもちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、うん、なんかこうブラックパンサーって基本的にこうまあこう 差別っていうのが、うん、差別する側から語る差別と、うん、差別されてる側から語る差別ってある気がしてて、うんうんうん、で基本的になんか今なんかその、まあ、ブラックパンサーとかって、うん、差別する側から語る差別の妥協点の話な気はしてて、なんか本当の意味で差別されてる側からの声っていうのが、うん、なんか反映されてる作品っていうのは、うん、なんかそれこそアカデミー賞取りづらいよなっていうか、うん、まあ、それはなんか作品あれですけど、まあグリーンブックと私にブラッククランズマンが取れなかったこととかとも結構重なる感じかなと思っていて、なんかだからそのまさにブラックパンサーとかって、すいません、なんかいろんな映画のタイトル出してすいませんが、ブラックパンサーとかって あれってまさにワカンダっていう、あの黒人ではあるけれど、まあかなりその恵まれた、あの経済的にも恵まれていて、まあインテリジェンスな、
あいつはなんで英語喋ってんですか、
知らないですっていう、だからブラックパンサーってだからその黒人ではあるけれど、まあ、ものすごくその上流階級に生まれた人物っていうのと、黒人で生まれてかつそのゲットっていうか、うんうん、もう本当にさ、差別の最前線にさらされていて、うんうん、かつその貧困のスラム街、だからその黒人であることによって職業をやれなかったり、うん、で職業をやられないことによって中でその、まあ、麻薬の売買とかをもうせざるを得ないような状態になってる状況っていうのを黒人2つっていうのは対されていて、で基本的にブラックパンサーで描かれるのって、その最下層のスラムに生まれた男の怒りとか憎しみみたいなものを、うん、まあ、主人公であるブラックパンサーが、うん、だから それを引き継ぐ形 で、うん、で彼がでも最終的にそのアベンジャーズっていう、うん、まあ、その過去好きの多様性のあるその組織の中に入っていくことによって、なんかそれとあの作品の中ではその敵、なんだっけ名前、キルモンガーだ、うん、キルモンガーっていうそのなんかスラムに生まれた男が抱え、まあ、黒人の男が抱えていた憎しみみたいなものを、うん、ブラックパンサーがキルモンガーを倒すけど、それをでも彼の中に引き継ぐことによって、うん、なんかアベンジャーズって組織の中で受け入れることはできるけど、うん、キルモンガー自体アベンジャーズの中で受け入れることはできないっていう構造自体が結構なんかそれってブラックパンサー自体はすごい綺麗な話だと僕は思うんですけど、うん、でもなんかその形でしか、 なんかその本当の部分でこう受けてる痛みみたいなものをこう描けないっていうのは、うん、なんか結構それって違くないっていう気はなんかしていて、うん、でそれでいうと結構なんかやっぱウームズって、まあ、明らかに女性側の視点で描かれ、まあ、女性が受ける差別の、うんうん、まあ感覚をすごい描いてるじゃないですか、うんうんうん、でそれで描く作品としてはなんかその最後ここまで先鋭的に言っても、うん、いやなんかいいんじゃないかなっていう部分は思いつつ、でもなんか同時に思うのがなんかそれはちょっとこの作品の意図ともずれるかもしれないですけど、うん、そのなんかこう女性的なんかこれ、うん、なんか結構今回男性的な価値観とか、うん、女性的な価値観って言ってるのは、うん、基本的に男性的な価値観の社会が、うん、じゃあ男性にとって生きやすいかっていうと、うん、まあ、うん、そうではないっていう問題が、
う
ん、
そうですね、
なんかその男性的な社会価値観の中で生きてるからこそ結構しんどい男性っていうのは結構いると思うし、うん、てかそれはちょっと僕自身も感じることはやっぱりあるし、でもそれはでもだからって言ってイコールでじゃあその女性が、うん、実際の女性が感じてる感じとはまた違うんだけど、うん、でもなんか基本的にこの男性的な価値観自体、でも正直的な価値観自体がこう自慢してる中でのきつさっていうのはやっぱあるじゃないですか、うんうん、と同時にやっぱこの作品の中でもやっぱリンっていうキャラクターを通して描いてるように、うん、女性ではあるけれど、うん、ものすごく男性的な価値観、うん、で生きてる人もいて、うん、なんかだから結構最終的に女性的な価値観だったり男性的な価値観のところに行くような気はしていて、うん、まあとは別にやっぱこの作品で描いてる女性っていうもの自体が結構生でさらされる、うん、その差別みたいなものとそれはイコールではないけど、うん、 なんかやっぱこの作品のやっぱ終盤の方でニーバスの価値観、セカンドの価値観みたいなのが提示されてくる中では、うん、結構なんかそのニーバスの側の価値観みたいなものに、うん、なんか男性自体がコミットするみたいなことを描いてもいいんじゃないかなっていうのは思った部分ではやっぱりあるかなっていうのは、
うんうん、難しいですね。でもな、多分そのセカンド的な価値観から降りていって、
はいはい、
ニーバス的な価値観に行ったとしてうまくいくかっていうと、
うん
う
ん、
うまくいかないかもしれないでみたいな、うんうん、あのゴールデンリバーとかありましたけど、
だから結構このラストで描かれるのがちょっとある種死っていうか、うん、ちょっと下脱っぽくも見えちゃう部分っていうのは多少だから、その要はニーバスの中で生きられないんだとすると、なんかもうちょっとこの世の中自体にもう諦めて、なんかその死んでしまったようにも見えなくはないっていう感じがちょっと個人的にはしてて、まあ、
完全に負ける話です
よね、うんうんうん、っていう部分は結構あって、なんかだからすごいこうなんか最後にもう一回立ち上がって男性っていう形じゃなくて女性を通して立ち上がってきた男性的な価値観みたいなのに対して、うん、あでもやっぱそこって変わんないんだみたいな感じで、こうじゃあもうちょっとこの世の中からは降りますって言って、
うん
まあ、ニーバスの側に行く、まあ、最後マナオガっていう主人公自体が行くって終わり方は、うんうん、まあ何かその生き方として提示するなら、その何かから奪うではなくて、
うん、
その共存していく生き方の方に行くっていうことではあるから、うん、なんかあの生き方としてそれを選んだのかなというふうには見えるけど、
うん、
でもなんかやっぱそのさっき河原さん言ってたみたいに、あの4巻とか5巻とかの中盤を通して、
うん、
人間はニーバスとしては生きられないっていうことを描いているから、
うん、
もうそれってことはっていう感じはちょっとあるので、うん、そう見ると結構悲しい話にも見えるんですよね、
うん、これは完全に悲しい話だと思いますね、うんうんうん、結局そのだから、うん、やっぱりこういうこう、うん、まあその自分が一面的に勝ったと思っていた価値観に、うんうん、やっぱりこう復讐しにやってくるっていうのを描いたのはすごくこう誠実だなと思っていて、うんうんうん、結局多分こう勝ちましたってあのまあハスと平和に なりましたで終わると、なんかこう多分すごくこうそれこそ居心地があるものになるんじゃないかなと思っていて、だからそこは別に何も勝ったからといって、外敵を倒したからといって、でそのなんだ物として扱われていた時の力を使って勝ったことで、
うん、
立場が上がったことで世の中改善しないよっていうのがちゃんとこう示されているのがすごく誠実だなと思うので、やっぱこのラストすごく
いいなと思
います
。多分勝った負けた で、
うん、
でその戦いに勝ったことによって自分の、まあ、その仕組みの中での生きやすさが増したみたいな、
うんうん、
こう終わり方をしても基本的に構造自体は変わらないというか、結局そのやっぱ勝った負けたの中での勝った側になっただけであって、その基本的にやっぱりその勝った負けたが前提とされてる価値観自体は変わってないっていうのが、やっぱ最終話の前半ってまさにそうじゃないですか。その戦場で戦ったことによって女性的なものは多分おそらく社会の中ではより多分ポジションを得ることにはなったけど、でもそれによってその自分たちが感じてた、その戦場で感じてた違和感みたいなものっていうのが根本的に変わってるかっていうと、
うん、
そうではなくて、うん、なんかそのポジション自体は常にあり続けるっていうか、その物扱いされるポジション自体は常にその役回りが変わるだけであり続けるってことに対するやっぱ違和感な気はしていて、でかつなんかやっぱこうどんなに活躍とは言いながら、やっぱりその転送兵として見られるっていうところで、うん、やっぱり自分を担保しているものっていうのが、兵器として利用できるからこれだけ優遇されてるっていうこと自体がやっぱ根本的に変わってないの、うん、最初と最後に至っても、うん、なんで彼女が最終話の最後で、うん、まあ、その英雄としてこう称えられてるかっていうと、それは転送兵として活躍したから、うん、転送兵として使えた、うん、優れた道具だったからってことじゃないですか。 だからいやあ結局そうなんだっていうことにやっぱ最後の最後でもやっぱ気づいて、うん、どこまで行っても利用されるっていうところでの、うん、より利用できるかできないかっていうところでの、うん、こう基準で上出しだってやってても、うん、結局やっぱ根本的にはこう向けられる視点って変わんねえんだなっていう、うん、ところでなんかでも最後ここからエスケープしていっちゃうっていう感じがね、うん、
そうですね。そう思うとこのマナーオーガの、うん、その恋人というか、
はいはいはい、
夫になる
ラロ
さんって、はいはい、なんかすごくいいキャラ、うん、あんまり登場しないですけど、うんうんうん、すごくいいキャラだなと思って、うんうんうん、彼はその最初からこう男性性からエスケープしてる人じゃないですか、うんうんうん、で途中兵隊にも捉えちゃうけど、うん、彼が戦ってる姿って描かれないし、
うんうんうん、
で最終的にこうあのマナーがどっかに行ってしまうみたいなところ多分なんか気づいてるような、
うんうん、
こう特にエピローグとかで、
はいはい
はい、すごいこう死んだりをしてるんで、うんうん、なんかそこを考えるとなんかすごく考えられたキャンなのかなっていう気がしますね。だろう、
うんうんうん、
すごく
なんかやっぱでもこれ全体見るとまあなんかその最後が愛する人が待っていてで月の光の照らす時は私はあなたのそばに行くきっとあなたのそばに行くきっとあなたのそばに行くっていうのが多分最後そのセリフだと思うんですけど、これもう一巻の段階一巻の一番最初そうなんですよね。言葉がそれで違う一巻があなたのそばに行くで始まってて最後あなたのそばにいるで終わってるんですけど、まあこれってなんかもうおそらく多分ラロの視点は置きつつまあ、なんかもうそこからもうかなりその存在としては一つ上の高次元の存在になってしまった、
うん、
そのマナーの視点から語られてるなんかこう語りかけみたいなところで始まっていて、うん、なんか多分この5巻のこの終わり方はもう書き始めた段階で結構もう意識されてたんじゃないかっていう感じがすごいしますね。
でも このそばに言い方は別にラロがそんなものじゃない
じゃないですよね。
悲しいな。
だからそのいなくなったその彼女のことを常に気配としては感じつつ、
うん、
そこに取り残された存在として描かれるという、
うん、
まあ、イノセンスのバトンとか
あ
そうないです
よね。よくできてるな。
いやー、フムズそうなんですよね。でも確かにそのやっぱラローの視点っていうのが、
うん、
ね、なんかやっぱあるのが結構唯一救いというか、
うん、
感じありますよね、
うん、救いだけどやっぱ、うん、ダロではやっぱ勝てないというか変えていけないことも示していて、うん、そこもすごくこう誠実なのかなと思います
ね。
ちょっとトイレ、
あ、はいはいはい、一旦ちょっと止めます、はい、ということで、ちょっとまた、続きという感じですが、はいはい、
そうちょっと今までその、はい、外形的な話というか、はい、まあ、そこから読み取れるところの話を結構してきましたけど、はいはいはい、なんかすごくこの作品で好きなのって、
はいはいはい、
その転送兵 の、
はいはい、
その能力の習得の過程というか、
はいはい、
をすごくしっかり描いていて、そもそもがその子宮にニーバスの肺を入れるっていうところからしてそうですけど、うんうん、そのなんだそれによってこうあの非強制の座標を感じられる、
うんうんうん、
座標空間に入れるっていうところとか、ただそれだけじゃいけなくて、うん、その初めて入るとそこ、感覚が違うからこう平行感覚を失っちゃうとか、
うんうんうん、
あのでそこの座標を感じてそこをこう肉体的にこうにも精神的にも掴むとそこに移動できるっていう、なんかその能力がすごくこう肉体とすごくつながっている感じがすごくこういいなって思うんですよね、うんうんうん、なかなかこうね、あの超能力っていうとわーっつってバーンみたいな、はいはい、あとね、あの瞬間移動とかもフンパンみたいなのが多かったりするじゃないですか、はいはい、この習得過程とかその感覚っていうのがすごくこう、はい、ね、ちゃんとこうあの普通の人にも分かるように描かれてるところがすごく、うんうん、あのしっかりしてるなって思う作品ですね、うんうん、こういうのあんまないから、
なんかやっぱその超能力の感覚ってがなんかそのやっぱ身体的にも伝わるようにかけてるのってやっぱなんか確かになかなかないですし、 あとなんかそれすごい重要だって、漫画出てきてるっていうのがすごいですよね。
そうですね。
なんか映像とかだと結構それってもうちょっとやりやすいというか、うん、なんか例えば個人的にはあの去年のドクタースリープって作品で、そのこれに
似てないですよね。
だからあれでその超能力を使う感覚っていうのが、だからその平衡感覚を意図的に狂わせることによって、うん、その能力を使えるように、うん、まあ、その能力を入る、うん、使うゾーンに入るみたいなのを描写やって、それ具体的に何をやるかっていうと、こう部屋の窓枠に手を置いて、うん、それをずっと見てると、要は感覚としては今自分が地面に立ってて、その目の前にある窓枠を触ってるっていう感覚っていうのが、うん、窓枠が要は地面っていうか、うん、あの重力が、引力がだから向かってる方向であって、自分は足を地面について窓枠に手を置いてるんじゃなくて、 手の部分がだからその向こう側にその触ってるんだっていう、手の置いてる部分が中心なんだっていう感覚にすることによって、その意識だけを遠くに飛ばせるような感覚に入っていくっていうのを、まあ、映像でそれをやっていて、なんかそれとかは、まあ、別にそれを見たからって言って超能力が使えるわけではないんですけど、まあ、なんかあ、なんかその超能力を使うゾーンに入ると、幽体離脱するゾーンに入るって、あ、なんかこの感覚だっていうのが分かるっていうか、だからそういうのって結構映像トリックだってやりやすい気がするんですよ。
そうですね、映像とか、まあ、小説とかでは主観に入りやすいからできやすいんですけど、うん、漫画って結構客観的なメディアになっちゃうじゃないですか。 そこでちゃんと描けてるのがすごいなって思うところですね。
やっぱアキラとかにしても、うん、アキラはまさにその超能力の名前ですけど、うん、漫画でアキラの超能力、うん、アキラその彼だっていう、うん、あの鉄夫って人物がその超能力を、うん、あの手に入れていく過程っていうのって、うん、漫画だと正直分かりづらいけど、うん、例えばアニメの方でいきなりその超能力を手に入れた彼っていうのが、うん、いきなりその念じただけでビル あの全く外側に入ってた病院から外のところに飛ばされていくのとかって、やっぱ映像だともうちょっと分かるけど、漫画でやっぱそれってすごいやりづらいというか。
そうですね。
でもなんかやっぱ今ガラさんおっしゃったみたいに、こうウムズはね、基本的にこうその能力転送能力を手に入れる過程と、かつその能力がまあ後半あの何回も戦場に駆り出される中で摩耗していって、うん、こうかなりすり減ってこうボロボロになっていく中で、そのブレブレになっていくその能力っていうのでも、うん、いかになんとかしてその保つかっていうところで、うん、なんかあとその感覚としてその能力がどう描かれてるか、うん、まあ、どういうものであるかっていうのはすごいこうリアルに、それはなんか感覚で描いてるっていうよりも、なんかちゃんとその能力がどういう文法のもとに成り立ってるものかっていうのを、文法というか法則のもとに成り立ってるかっていうのをちゃんと描くことによって、なんかそれはめちゃくちゃリアルに、うん、それはすごい重要じゃないですか。なんか漫画において戦闘シーンを支配しているその世界の能力っていうのがどういうものかっていうのをちゃんと規定した上でやらないと、やっぱ戦闘シーンってうまくいかないというか、なんかどうしてもこう、ね、ビームバーン、サンダーファイヤーみたいなことになっちゃうじゃないですか。なんかそれでいくと、やっぱすごいこのウームズって漫画はこう能力は1個だけですけど、なんかものすごくそれはめちゃくちゃこういう能力でっていうのを描いてるから、後半やっぱ戦闘シーンとか面白いですからね。
うん、そうですよね。あとテレパシーとかも、座標空間にみんなが入っていることで、うんうん、遠くに行っても、その座標空間の中を移動して会話ができるとかいうところも、なんかこうテレパシーの言い方としてすごく面白いなと思って、うんうん、ライアン・ジョソン見ろよ、読めよ全然読めよこれいうところをちょっと感じます
ね。あとあれでもなんか単純にやっぱそのこうまあルールとしての、まあ、ハンターハンターとかでそれすごい上手いと思うんですけど、うんうんうん、そのこの能力はこういうルールのもとでってすごい上手いと思うんですけど、まあ、それ置いといて、あと同時にやっぱこの能力が単純にその前半ではもちろん戦闘シーンも盛り上げるものになってるけど、後半行くと、まあ、そのポイントを作るっていう能力が次の段階に、うんうん、要は結構この漫画全巻通してそのマナっていうそのお腹の中にニーバスを入れられた彼女っていうのが、まあ、能力者として開花していって、でその能力をどんどん、ステップアップさせていく過程っていうのは前巻として描かれていて、で前半ではその何人かその転送兵、そのお腹の中にニーバスを入れた女性が、エンジンを作って、その中に置いたものを、違う場所に移動させるっていう能力だったのが、後半行くにつれて、その移動させる能力っていうのが、その向かう先にポイントっていうものを作っ って、でそのポイントのイメージが自分の中にあるからそこに飛ばすことができるっていう風になっていて、だから前半は誰かが作ったポイントに、飛ばすだけの能力だったのが、今度自分たちで、自分でそのポイントを作る方になっていくんですよね。でそのポイントっていうのが何になってるかっていうと、自分の中にある懐かしいイメージだったりとか、安心できる場所のイメージを、安心できる場所ですね、安心できる場所のイメージをその場所に重ねることができればそこに飛ばすことができるっていうので、行ったことがない場所にその安心できる場所のイメージを重ねていくっていう工程が、物語後半では、使われるようになっていて、で主人公のマナにとっての安心できる場所のイメージっていうのが、その自分が生まれた故郷の町であるっていうところっていうのが、なんかその後半かなりその物語的にも重要な意味を持ってくるという部分も含めて、なんか能力の使い方もなんかちゃんと面白と、なんかその 文学的というかその語ろうとしてるものとのリンクっていうのがすごい
そうです、
うまいですよね。
あとはその、その能力の発展の違う形として、高い
視点
で、その座標空間の中を空高く飛べて、それで誰かが設定したポイントをより強固にできるっていう人もいて、で、大体そういう人って結構社交的な人多いんですよね。だからその座標空間ってもうこう本当にマス目みたいに区切ってみたいな、でその光の柱みたいなのが立っててみたいな感じなんですけど、多分あれってそのスタウラ中佐とかが作ったイメージなんですよね。その座標空間の中ってイメージの世界だから、多分何でもできるんですけど、そのみんなが転送兵として活動できるように結構標準化された空間になっていると思うので、ニーバスからの見え方とは多分全然違っていて、人間用にこうある程度こう調整された空間で、その中で高い視点の人とかはそういう形で能力を発揮できるとか、そういうところも想像できて、なんかすごく面白いなと思います。
後半なんかやっぱその高い視点の人とその実際にその地表でその戦う人との2つの視点があるっていうのは、やっぱより後半 の、主人公たちもめちゃくちゃこう最前線に送られて戦っていく中での視点としてはすごい面白いし、ちょっと僕がエヴァっぽいと思ったのとも重なるんですけど、後半行くにつれてものすごい最前線の戦いになっていくんだけど、ものすごい精神世界の話になってくるんですよね。
そうですね、
たまにここまで実際に戦場に転送された兵隊たちが、どういう破壊活動を行っているかとか、っていうのはちょっとここまでは早いですけど、メインで描かれているのってやっぱりその彼女たちがいる精神世界の中での戦いっていうのがやっぱりメインになってくるっていうのが、なんかすごい、いいですね。
そうですね、転送するときになんか周りの空間ごと削り取ってみたいなところも結構面白いですよね。
円形にこうねグッとそのくべるっていう言い方をするんですけど、転送するためのエネルギーっていうのが、周りにあるものをそのまま掴んでいくから、関係ない人がそこにいると、部分的に体の一部をなくしたり、小指がなくなるっていう言い方をしましたけど、
はみ出してるとつま先とか持ってかれ
ちゃうっていう、すごい、
それでそこのこう境界が分かる、ちゃんとつかめるキャラクターとかもいました
よね。そうですね、なんかチームの中に、だからそういうのとか、もうちょっと関数かけて描けてれば、なんかその後半の方ってマナっていうその人物自体がどんどん能力をこう開花させていくし、かつ実はその彼女っていうのがそのニーバスを体に宿すっていう意味では、ある意味その天部の才能を持っていて、でもうちょっとかなり精神世界のものっていうか、向こう側に引っ張られてしまう、で要はもう完全に精神世界の方に連れて行かれそうになるのに応じて、その元々同じチームだったメンバーたちっていうのもそれぞれ能力を開花させていって、彼女の能力が強大になるのと同時に、彼女をこうなんとか浮世の方に留めるために、やっぱその他のメンバーたちの能力も強くなっていくっていうのが、今ガラさん言ったみたいにそれぞれちょっと個別でできることっていうのが開花してきてっていうのが描かれて、そこら辺は結構面白いんですけど、
そう
これが私の能力っていうのを気づいてくれて面白いんですけど、なんかあれ正直5巻とか4巻の辺でちょっと一コマ程度で描かれるぐらいなんで、あと1 巻2巻ぐらいあったら、なんかもうちょっとそれ細かく描けたのかなっていう気はしますよね。
うん
うん、高い座標のなんだっけ、あの子だけ。高い座標を持った、女の子、キャス、
うんうん。
キャスだけは、なんかすごい、そこはめちゃくちゃ立ってたんだけど、うんうん、それ以外あんまり、ケイって女の子が確かその小指を、うん、ケイって眼鏡かけてる女の子が、うん、その、ちゃんとゾーンの中に囲めてるかどうかっていうのを、うんうん、フォーメーションの中に囲めてるかどうかの視点も結構ちゃんと持てるみたいなっていうのが、そう。なんかもうちょっといくと、なんかそれぞれの、同じ能力の中でもできることみたいなのが発見してきて、うん、なんかより戦闘シーンみたいなものとして面白いものになるかなって感じはしましたけどね。
そうですね。で、まあそこが、まあ、すごく能力が肉体的っていうところもそうですし、その、なんて言うんでしょうね、こう、僕らが今住んでる地球とは違う環境で、その違う、その土地、星すらも違う環境で土地で暮らしていくことによって、こう肉体がちょっと変容していくことによって能力を得るっていうのがすごくこう SF 的で面白いなと思います。例えばまあガンダムのニュータイ
プとか
も実際にはそうなのかもしれないですけど、うん、あそこで目覚める感覚っていうのがすごく面白いなと思いましたね。でそのニバスの肺を入れることによってちょっとニーバスの細胞が残っちゃって、
うんうん
うん、で抜いても何年か経つとそれが活性してきてちょっと座標空間に戻れるとか、
うんうん
う
ん、
そういう設定もあったりして、なんか、ね、あのミディクロリアみたいでした
っけ。ミディクロリアって何でしたっけ。
あのフォース使えるようになる。
ああそうだ。そうですね、結構なんかすごい、あの割とちゃんと他の SF 作品のなんかやっぱお腹の中にエイリアンを宿してっていうのはめちゃくちゃオリジナルだと思うし、うん、ですけどやっぱこうこれの元になってる他の作品っていうのは多分いろいろあるだろうなっていう感じすごいしますよね、
うんうん、
確かにニュータイプっぽいなっていうのは僕もすごい思いました、
うんうん、そうですね、まあ、感覚としてこう掴むとか、うんうん、そういうところがやっぱちょっとニュータイプっぽいところがあるのかなと思ったりして、うんうん、そうですね。で、白井由美子さんっていうと結構そういう作品あって、
うんうん、
ラフナスっていうやつだと、
うんうん、
その別の星に移住した人類が、
うんうん、
浮けるんです、空中に、
うんうん、
その環境に適応して、で、まあ、主人公がだけはこう先祖返りって言って、
うんうん、
その能力を持たない人 で、
うんうんうん、
でそこのこう圧力から生まれる物語がみたいな話なんですけど、やっぱそういうのをこう意識的に描いていて、
うんうんうん、
やっぱりこうそうですね、やっぱその違う土地に住めばやっぱ違う人間の体も変わってくるし、
うんうんうんうん、
いろいろとこうちゃんと考えてるところがすごく好きだなと思いますね。やっぱりね、当然、まあ、長い時間かければね、こうアフリカから発展した人類もこれだけこう種類ができてるわけですから、また全然違う人が生まれてきても多分おかしくないし、
うんうん、
だからそういうところがやっぱ SF 的にはすごく面白い視点なんだろうなと思います、
ね、うん、なんかそうですね。で今日も何話ってこう人物が、まあ、なんでそのニーバスにものすごい適応するかっていうと、うん、彼女が暮らしてる村っていうのが、うん、そのニーバスの暮らしてるその原生林っていう森と隣り合わせの、もうそのキワキワに、うん、まあ、ファーストたちが暮らしている世界、うん、まあ、領土っていうのと、その中に、まあ、その入れない未開の地として存在している原生林とのキワキワの境界のところにある、村だからこそ、その中で能力が開花できるっていうか、そのよりニーバスに強い体制っていうのがそこで暮らしてることによって、知らず知らずのうちに吸ってる空気とかで体内にそのニーバスの影響っていうのが出ていて、それによってこの能力を発揮できるようになったっていうことが、まあなんかすごいこうその場所によってその能力が目覚めるっていう部分ではなんかまあものすごい近いなっていうのがありますし、まあ、あとなんか、うん、別にそこは無理にそういう話しなくていいんですけど、やっぱこう風の谷のナウシカとかにも結構近い感じっていうか、
うんうん、
ナウシカも、まあ、漫画版の方を読んでいくと、
うんうん、
まあ、自分たちっていうのはずっとマスクをつけて暮らしてるけど、うん、実はこの世界、そのナウシカって毒 あらゆる毒素が世界中にばらまかれた世界の中で、人類はあのマスクをつけて暮らしていて、でかつそのナウシカっていうのはその毒素が濃い、ま世界の中で海風によってなんとかその毒素が比較的その風の方向に入らない風の谷っていう場所に住んでいたけれど、まあそんなマスクだけでそんな生きられるほどこの世界は甘くなくて、実は君たちっていうのはその毒素に合わせて少しずつ体が毒に対する耐性がついてしまってるんだよっていうのが、まあナウシカって漫画の中で描かれていて、でまあかつナウシカのお母さんっていうのがその自分を産む前に6人の子供を流産していて、それっていうのが体の中に溜まった毒をその6人の死んだ子供たちっていうのがどんどんその
吸収して
死んでいったからナウシカが生まれたみたいなところとかも含めて、結構なんかそういう感じっていうか、そこの場所にあるいい部分も悪い部分もある、そういう物質みたいなのが体内に溜まっていく感じっていうと、やっぱその中央に対しての辺境の土地で主人公が生まれてっていう感じで、まあ何者かになって英雄になっていくみたいな流れはすごいちょっとナウシカっぽいなみたいなことも思ったりは、イコールで影響とかじゃないと思うんですよ。多分なんか読んでたりはするだろうなっていう感じは、しましたね。
それにすごく SF として面白い作品だよなっていうの思いますね。
なんかすごいこうなんか前半すごい思想的な部分っていうか、受け取れるメッセージみたいなところで喋っちゃいましたけど、なんかそこの部分はカバーしつつ、めちゃくちゃやっぱりそもそも SF として面白いっていうのが、なんかでもさっき最初にこれおすすめ河原さんからしてもらった時、やっぱ萩野元だったりとか、あとまあ竹宮慶吾とかすごい近い感じですよね。やっぱなんか寺とかにやっぱ結構近い感じっていうか、なんかすごいしたなって、なんとなくこう女性性みたいなものだったら SF が結びつく感じっていうのは、やっぱなんかその2人っていうか、萩本竹宮慶子とかにはすごい近い感じしますね。なんか
まあそれしか挙げらんねえのかお前はみたいな、
女性で漫画で SF の大御所って言ったらもうね、
あでもなんかそこもなんかこうもりょるというか、まあでもそうですね、あとはファンタジーだとクリモとかウルとかですかね。まあそうですね、やっぱでもやっぱその辺は上橋直子の影響すごく大きいなと思いますね。
ちょっと引っかかった部分としてはちょっと一個だけあるのが、結構その女性である、まあ女性の話だと思うんですけど、基本的にやっぱそのそれが妊婦であるっていうこととは結構不可分な話じゃないですか。で妊婦じゃない女性で産む子、だから基本的にやっぱその妊婦として主人公が感覚を開花させていくし、その中での女性っていうものを獲得していく話だとは思うんですけど、だからやっぱこう女性であるっていうことと妊娠するっていうことがやっぱ基本的にセットな感じで、まあ、それはよくも悪くもなんだけど、描かれてるってことと、なんかやっぱりその妊婦であるっていうことみたいなものは結構ある種ちょっとこう過剰に神聖的に描かれすぎてる気もせんではないというか、なんかそこに重きが置かれすぎると結構なんかこう女性の生き方でそうだけでもない気もせんではないよなっていうか、
まあそうですね、
なんかそのやっぱ妊娠してるからこそつかめる感覚をやっぱこの作品は描いてて、それと女性性って強く結びついてる作品だと思うんですけど、なんかその妊娠をしない女性とかっていう視点は基本的になんかそのない、話だなと思っていて、まあでもそれまで意識して書き出すと多分この作品自体が描こうとしているものが描けなくなるとは思うから、これはなんかやっぱ女性イコール妊娠する体であるっていうことで、そこによって出てくる感覚みたいなことを描いてるから成立してる話だと思うんで、なんかそこの視点がないからダメだっていうのは、そもそもでもそれ描いたらこの作品のこの雰囲気っていうか、これ自体バランス崩れんじゃないっていう感じはちょっと思いつつも、でもなんかその女性イコール妊娠する体っていうものだけでもな、実際の社会ってそうではないよなとは思う部分ではあった部分
であ
るんですね。
そうですね、そこまあちょっと難しいところかなと思うんですけど、その何だろうな、こう明らかにそういった性質を女性が備えていることによって社会にこう搾取されるところに対する抵抗っていう部分から始まっているので、そういう形になっているのかなっていう気がするので、 まあ、どっちが先か分かんないですけど、そこの、 まあ、実際にそういう形で、まあ、妊娠だけじゃなくて、まあ、家事労働とかもそうですけど、そういったところで、まあ、評価されない部分で、使われてきてしまったっていうところに対するこう、まあ、闘争としてのあの道具立てとして使われているから、まあ、仕方ないんじゃないかなっていう、だからそこを解決しないと妊娠するしねとか、言わせねえぞみたいなところがあるんじゃねえかなみたいな気はしまして、
なんか結構すごいそうなんですよね。なんかだからそこってやっぱななんか男二人で喋ってるとどうしようもないっていうのはすごいあるんですけど、なんか結構やっぱこう母性みたいなところに結構後半行くじゃないですか。なんかその、まあ、アルミア軍曹っていう人物に関しても最終的にそのすごい男性的に振る舞ってはいたけど、でも実は彼女自体が抱えていた、あの女性的な部分っていうのを表すときに、それは実は、まあ、早くに亡くしてしまったその子供、っていうのの面影っていうのは実は彼女がずっと戦場の中で追い求めていてっていうことがまあ明らかになっていって、でもなんかそこすごい母性っていうところで、それが描かれていって、でかつなんかやっぱ後半に行くにつれてやっぱそのニーバスの考え方っていうのが、まあ、ものすごくその抽象的に女性的な生き方っていうこともできるけど、その前提といえば母性みたいなものがやっぱりすごいあるじゃないですか。その、まあ、なんか後半で出てくるのがそのニーバスから要求されることっていうのが、なんであなたたちはそのお腹の中に胎児を入れているのに、産む前にそれをその使えるだけ使ってその中絶してしまうのかと。で本来であればその産んで育てるっていうところに、その行くべきであって、でそれによってあなたたちを同じニーバスの姉妹としてその迎え入れますっていうのが出てくると思うんですけど、だからすごいやっぱ結構後半読んでて、人間とニーバスの間で揺れてるようにも見えるし、かつなんか結構その母性みたいなものと、その自分は母親じゃないみたいなところで揺れ動いてるような感じにも結構後半読めて、なんかそこで結構その母性みたいなところでその全体的に引っ張られていく感じがちょっとあり、
まあそこはそうですね。
なんかその女性の中でその母性っていうものがなんかその女性であれば普遍的にあるものなのか、なんか結構そのそこ結構難しいなと思ってて、なんかその母性ってすごい分かんないじゃないですか、感覚として、なんかすごいそれってなんか幻想のような気もするし、でもなんか正直この作品で描いてるやっぱその妊娠してる時の、まあ、悩みだったりとか恐怖みたいなものだったりとか、やっぱりその男性には分からない部分っていうのはあるじゃないですか、なんかその部分でなんか母性みたいなものっていうか、その母親であるがゆえの感覚みたいなことっていうのはなんかそのないとは絶対言えないし、でもなんか同時になんかその母性、女性だけが持っているその母性みたいなものを言ってしまうことによって、なんか結構それって何か押し付けることになるんじゃないかみたいな感じも結構ちょっと思ったりとかして、
そうなんですよね。
だから結構なんか後半で出てくる母性っていうのがなんか結構ちょっと危うい気もせんではないっていうのが、
確かにそれはあるんですよね。ただなあ、したことでか
なりし、そうなんですよね。シュワちゃんじゃないから見ないですよね。
そうなんですよね。でも、まあでも、まあそうですね。だからすごくこう肉体的な変容とかいうのを通して描いてるもの、多分一番最上級というか、ある意味こうなんだ、エイリアン。
シガニー・ウィーバーの、
そうシガニー・リドリー・スコットの、ものとこう同じテーマながら全然違うところに行こうとしているというか、それによってこうね、ある意味こう映画のエイリアンの方は妊娠嫌悪というか、こうそのメカニズム気持ち悪くねみたいなところと真表裏一体なのかなっていう気もしつつ、でもな、多分自分の体の中で何か育ってたら まあ着枠よなみたいな、なんかあんまりそうだから母性が生まれるんですっていうのをなんかすごく嫌な感じ、口で言うとすごく嫌な感じ、
嫌ですよね、なんかしかもなんかそれってもしなんか我が子を愛せなかった、うん、もし母親とかに対してなんかその母性っていう言葉って結構なんかやめ気するしな、
完全に呪いをかけてました、ね、
勇気はなんか結構その妊娠すると自然に出てくる感覚としてなんか母性ってなんかやっぱりこう作品の中だとかだと見たりするんですけど、でもなんかそれってなんかどこまでそうなんだろうっていうか、
う
ん、
そうですね、まあでも全員じゃないですか、
ね、そうですね、うんうん、
特にそのまあ主役にそれが現れてるってところがちょっとあの強く感じるところかもしれないですけど、うんうん、他のその最後の4人のキャラクター、
なんかシェットっていうその元空軍のパイロットだった女の子とかは結構あんまりその感じはないというか、うん、
なんかちょっとレズビアン的な感じも感じる、うん
う
ん、
単発だし、
レズビアンっていうか、うん、トランスジェンダー的な感じがするし、うんうんうん、だからそういうところでまあそれだけじゃないよっていうのはありつつ、うんうん、やっぱりまあ確かにそこが強烈に感じられてしまうっていうところはあるかもしれないですね。
でもなんか少年は結構その少年っていうか能力の強さっていうのが、まあいかにその深くそのニーバスの側により寄っていくことによって、ニーバスのそのお腹に宿しているニーバスの母親であることの自覚によってよりその、うん、座標空間みたいなものに深く潜っていくっていうのはすごいあるし、まあ、なんかだからこの先に後半その完全にニーバスになってしまう、うん、それって多分その子供に合わせて自分もその種族は違う母親になるってことだから、その要は完全に母親になってしまうっていうのがニーバスだと思うんですよ。なんか後半ってすごいこうと同時でもニーバス結構能力のところでそれが出てくるのが、ニーバスをあくまで私たちは利用するのであって、ニーバスに利用されてはいけないっていう、まあセリフが出てきて、まあなんかだからその後半ってこう常にそこの葛藤というか、自分の中にニーバスを宿してその能力を引き出すためにはその存在に対して愛着を持ってはいくんだけど、完全にその愛着を持ってそのニーバスのために動いてはいけないっていうので、うん、なんかすごいそこの精神的な引っ張り合いをなんかずっと後半ではやっぱ描いてる気はしていて、なんかでもそれってある意味母性みたいなものの引っ張り合いではあるのかな、母性とまあ自分みたいなものの引っ張り合いではあるのかなっていうのは思うんですけど、でも基本的にその能力を開花させていくってなってるんですけど、やっぱどんどんその母性の側に行くほどに能力は高まっていくから、なんかやっぱすごいこう主人公たちに共有されてる感覚として、前提として母性っていうものがあるっていうふうにはこう見えてしまうっていうのは、でもなんかね本当こうダメですよ、男二人で母性について話しても分かんないですからね、
うん、そうですね、でなんだろうな、これは正しいかどうか分かんないですけど、昔宮部みゆきの理由読んでてすごくなんか印象に残ったことがあって、なんかその何だったかな、主婦で離婚しただか旦那さんが死んだだか、うん、旦那さん生きてるのかちょっと覚えてないんですけど、うん、で、その旦那のお母さんと一緒に暮らしてるみたいな女性がいて、うん、でなんか全然考え方は違うんだけど、うん、女性はそのなんか考え方とか主義主張が違ってもなんかバイブスが合えば結構仲良く暮らしていけるもんだよみたいなところが書いてあって、なんかそういうもんなのかなみたいな感じ、まあサンプル数が1だとちょっと分かんないですけどっていうのはあって、なんかそういうこうバイブスが合えば OK みたいな感覚がこう全体で共有されてるのかなみたいな感じはちょっとするんですよね。
ああでもその感じはすごいわかりますね、うん、なんかまさにこれウムズの主人公がいるこう舞台っていうのが、うんまあ、6人で構成されてて、うんうん、こう全員多分趣味も属性も全員違うけど、うん、なんかこうやっぱノリとして合う瞬間があるっていうのは、うん、なんかこうそれによって後半なんか強まっていく感じはあると思うし、うん、
そうですね、まあでもそれってなんだ、いわゆるこう 男性の軍人も一緒かなっていう気もして、だからまあ目的が一緒であれば、そういうところになっていけるのかな。
まあフルメタルジャケットとかもそうですよね。まあ、フルメタルジャケットは結構同じ企画になっていくからっていうのはあるんですけどね。
だからそれをこうすげえ嫌な感じで利用するのがウォッチメンの、
あ、ちょっと見たいですよ。あれ？いや、ドラマの方？
いや、あの映画の原作、原作の、あの、あいつ、なんだっけ、オジマンディアス。
あ、はいはいはい、
あ、みんな共通の敵やれば仲良くするでしょみたいな、そういうところなのかもしれないですけど、なんだかな。
まあでも共通体験があると、うん、そこの部分ではこうなんか感覚共有できるっていうのはありますよね。別にその趣味とか思考が違ってもっていうのは、それは確かにあるなっていうのは思いますけどね。なんかそれはこう戦争とかもそうだと思う。多分戦争を全く知らないのでわからないですけど、例えば韓国とかだったら徴兵とかあるじゃないですか。多分なんか徴兵とかあるとなんか文化系と体育会系とかで全然違っても、なんかその韓国とかだったらもしかしたらなんかこう初対面同士でもなんか一回その徴兵っていうか兵役があったりすると、兵役の話題ではなんかこうそこって盛り上がったりするのかなみたいなのが、
いやー、そういうレベルのものじゃない気がするんだよな、韓国映画とか見てると。
ああ、まあまあ、っていうのはありますけどね。
もっとやべえ体験だったろうなっていう。
まあ実際にもう兵役っていうか訓練じゃないですからね、うん、あの一応は、
うん、
ってなりますけど。そう、なんかでもこう話もすると結構母性みたいなところっていうのが、うん、なんかこう共通のものとしてあるっていうのが、うん、なんかどの程度そうなんだろうっていうのが、まあ、書いてるのは女性なので、うん、なんか多分正直僕とか河原さんよりはなんかもうちょっとそこら辺って、
うん、
感覚として分かる部分はある気はするんですが、うん、なんかでもすごい結構母性って言葉はなんか難しいよなっていうか、うん、なんかこう女性であればなんかその当たり前に共有できる感覚っていうか持ってるべき感覚みたいな、だ自然に生まれてくる感覚みたいな感じじゃないですか母性って、
うん、
なんかそれってどの程度そうなんだろうっていうのはなんか
そうなんですよね。だから
難しいですよね。
まあ動物とかも、ね、似たようなものはある、うん、ように見えるので、
うん、
あのまあそのなんだ、あの脳の作りとして、
はいはい、
あのこうね、あのこう体の中で生物が育っている時は、うん、ちゃんとそこ守りなさいよみたいな、うん、あのこうねホルモン的なものが出るのかもしれないですけど、はいはい、それはそれとして置いといて、こうそこに母性とい う,、
う
ん、こうタグ付けがされることによって、
ね、
だいぶそのあのね、それを持たなければいけないとかいうのが強化されて、こう社会的に強化されているところは多分にあると思うので、
うん、なんかこう事故現場で母親がなんかこうなんか墜落事故とかがあって、うん、でこう捜索してたらこう子供の声が泣き声がして行ったら、こう母親がこう身を挺すようにして子供を守っていて、母親は死んでたけどその彼女がこう包んでいた子供だけは助かりましたみたいな時に、なんかやっぱその母性本能がそうさせたんでしょうみたいな言い方多分全然すると思うんですけど、なんかでもそれって母性本能だからそうしたっていう言い方するのって結構なんかやばくねっていうか、なんか
それで何をこう守ろうとしてるのかとか強化しようとしてるのかっていうのを考えるとちょっとおぞましいところがありますね。
なんかいや、あのその女性が自分の子供を守ったってこと自体はすごい、うん、いやなんかそれ自体はめちゃくちゃいい話だと、いい話とか、うん、あのいいこと言うと思うんですけど、うん、なんかそこにこうそれが母性本能だって母親のなんかこう持ってるこう美しい部分のなんかこう、
うん、
みたいな感じで言葉にした瞬間に、なんかこうしかもそれをこういい話としてなんかこう、
うん、
メディアを通して紹介とかされたり、
うん、
まあ、今これ実際にあったニュースとかじゃなくて、うん、なんか適当に作っても、うん、絶対あるじゃないですか、うん、なんか事故現場とかで、うん、なんかその母性本能みたいな、いやなんかそれ結構なんかそれ言葉にして言った瞬間結構やべえよなっていうか、
うん
うん、っていうのは、
うん、
なんかちょっと違うし、結構やっぱ男らしさとか、
うんうん、
結構近いというか、なんかその属性だからそうするだろうとか、 っていうのって、まあ、基本的にしんどいじゃないですか、
うん、だから やっぱりそのまああのねこう生物の作りとしてそういう要素があの、うん、男性女性でこう凹凸があるのは、うん、まあそりゃそうなんでしょうが、うん、あの やっぱり そこに男らしさ女らしさとか父性母性とか、うん、家族とかいうタグ付けをされることによってもうこの数百年数年数千年とかでもうものすごくこう、ね、社会的に強化されてきたものであると思うので、うん、やっぱねそこを取り扱うっていうのはやっぱりすごくこう危ういものはありますよね。
なんか社会的な母親っていうことと生物的な母親って多分あるじゃないですか、うんうんうん、で母性っていう言葉って結構なんかその生物的な母親の要素とは言いながら、うん、結構多分に社会的な母親に求められるものみたいなのが結構含まれてたりすると思うんですよね。で、言った先に結構ねなんかこうこのなんか後半で描かれる子供に対する愛情の描写とかって、うん、なんかその割と自然に湧いてくるもの、うん、まあ、自然に湧いてくるものだとは思うんです、うんうん、いやどうなんだろう そこは分かんないじゃないですか正直。
そうだからその人間社会で暮らしている中で自然に生まれてきやすい、
そうそう、
そのだからこうそのなんだあの身体的な変化によるものとこう社会的なこうものとか知識によってこう生まれてきやすいもの、
うんうんうん、なんかこうね自然に湧いてくるものみたいなこう、はい、描かれ方をすると結構なんかそれって危ういよなっつうのは、
うんうん、
そうめちゃくちゃ。そうでもなんかさらに言うとどうしてもやっぱ男性である以上なんかやっぱそこはもうなんかわからないものであるっていう壁はちょっとどうしてもあってしまうので、
うん
う
ん、
そうなんかだからその母性っていう言葉ってなんかその信じようと思えばいくらでも信じることができるし、うん、でもなんか疑い持つこともいくらでもできるっていう、
うん
う
ん、
なんとも言えないし多分でもこれは、ね、女性に全聞いたらなんかそれっていやもちろんなんか男性が語るのに比べたら全然、
うん
それは言えると思うし、なんかその人が感じた音とかってあると思うけど、うん、でもそれはやっぱり人によって正直感じ方って全然違うじゃないですか、
うん、
そこはなかなかねっていうのはありますね、うんうん、なんかでもくしくもさっき萩尾元とか竹宮慶子とか言いましたけど、うん、なんかそういう人が SF を読んだ時に感じる女性らしさみたいなものっていうのが、うんまあ、絶対あると思うんですけど、うん、なんかでも何なんだろうそれっていうか、
うん
いうのはちょっと思いますけどね。
やっぱ観点の違いはすごくあるんじゃないかなと思いますね。やっぱりこういう、まあ、前半の方に話したこうあの女性が感じる男性の視点というか、うんうんうん、そういうものは明らかに、うんうんうん、あの男性ではこう描きのが難しいと思うので、うん、やっぱそういうところがやっぱあの確実に味が違うところだと思う、
うん、あ、それはそうですね。
ここでかつあの当然あの基本的に面白いからあのそういう意味でやっぱあの基本が面白いから余計にこう味が違うところに気づきやすいのかなっていうのは思いますよね。
明らかに男女を置き換え逆にしては描けない作品ですかね。なんかこの向けられる言葉とか視線とかの一個一個のうって違和感っていうのは、うんちょっとなかなかっていうのあります。なんかその終盤にかけてもなんかやっぱその一個の単語とかでも、
うん、
えあれって何なのみたいなあれってどうなったみたいなけど、うん、えその言葉なんだみたいな感じの違和感みたいなめちゃくちゃこう、
うん、
絶えず、
うん、
なんかでも分かりやすいの一巻の最初のところでその男性兵と一緒になった時に、うんあのまあ、ニーバスの兄はどうだったみたいな、うん、その冗談で言われるの、
うん
うっていう感じになって、うんまあまあ、あれに近い冗談とかは多分浴びせられるんだろうなとかいうのは思うし、
うん、そうですね、そうですね
っていうのはね、
うん、まあそうですね。どっちかっていうと、まあ、あのなんだその兵士をこうあのにあのそんなこと言うなって言う方もあのあとで仕返しされるだろうみたいな理由だったりするのがちょっとねっていう、うん、
そうなんですよね。 だから普通に同僚同士で喋ってる時の、うん、なんだっけな、なんかの時にあったかな、なんかすごいこう司令室みたいなところで喋ってる時に、うん、なんとかっていう単語で、え、おめその言い方すんのみたいなのが割と普通に流されるんですけど、なんかでもすごいそういう部分がなんか割と作品全般にありますね、うん、なんか、
うん、結構ある。そうっすね。ちなみにそのなんだ、一応あの番外編の4コマで、一応その男性転送兵みたいなのを一応研究されたみたいなのがあるんですけど、そのなんだっけ、その男性の腸の部分、腸 の、 の外側にあのそのニーバスの肺をくっつけて、でまあ、体は結構スペースがあるんで、うん、そこで育てるみたいなことを計画されたみたいなんですけど、育ってるうちにあの大きくなってあのぶら下げてる腸がこうブチッて破れちゃって、うん、あの大量出血で死んだんでやめましたみたいな、
うん、4個まで書いてるんですか？
4個まで書いて
る
みたいな話があって、怖えなっていう。
これ逆で書いてるのがすごいですよ。
そうなんです。結構重要な話じゃないって。意外とその4コマ番外編の同人誌で書いたりするんですけど、意外と結構その裏設定というかそういうところが結構書いてあって、あの意外とこう面白いだけじゃなくて補完になるなみたいなのがあります。
なんか他にありますか？
そうですね、大体そんなもんかな。
でもあとあれですよ、なんかやっぱこう作戦上女性兵士に対して次何周目何周目っていう風に、
うんうん、
まあ、後半特にあのセカンドによってファーストが追い詰められていくと、うん、まあ、その男性とか焦って次いけるだろうとか、うん、あのなんでできないんだみたいなこと結構言うじゃないですか、うんうん、なんかあの感じとかすごいこう1人目2人目っていう感じっていうか、すごいその感じはめっちゃありますよ
ね、
なんか、
う
ん、
そうですね。でそのくせあのなんだ、その男性の司令官に対して、
はいはい、
何週目あのそのアルミア側が、はいはい、あの何週目だからとか何週後じゃないとダメだとか言うので、あのいやそのお前らあの何週っていう単位でものを考えるんだよみたいなそう言うみたいなのがどっちなんだよお前らみたいな。
結構なんかあれですよね、こう女性としてと妊婦として使う部分っていうのとなんかと同時になんかそのそこでそれだからできないみたいな言い方っていうのは甘えだろみたいなことの両方っていうのが、
うん、
まあなんかあるっていうのがね、
うん
うん、まあなんかそういう部分も含めてなんかすごいこうフィクションで書いてるけどなんかものすごいリアルですよね、
うん、そうですね。だからそこをかつ普通にフィクションとして出来がいいっていうところがやっぱすごいなっていうところはあります
よね。いやーですね、これめちゃくちゃ良いですね。
そうですね、まあ今あの番外編というか、
うんうんうん、
過去編かな、
はいはい、
が始まっているので、
アルメアどうするとかそこら辺です、もっと前、
僕もちょっとまだ読んでないんですけど、はいはい、多分その辺だと思います、うん、はい。
なんかね、5巻 の、 その最終巻の最後の方でも、うん、真の英雄はその一番最初にその、うん、転送兵になった彼女たちだ、まあ、彼女たちのサウル中佐だったりとか、うん、そのアルメア軍曹だみたいなことの書かれ方はしてたので、うんうん、まあ、なんかそこの話なんだろうなっていう感じは。
そうですね、もともとはあの、このウームズって作品の中に入れ込もうとしてたみたいなんですけど、はい、ちょっと不定期連載になっちゃって、
はいはいはい、
あのどっかで一旦区切りつけないとっていう中で、うんうん、あのこぼしちゃったところなので、うんうん、そこを、まあ、今書き直してるところってですね。
あ、なんかでもこの世界観の話はなんかあと、ね、5冊もうちょっと読みたい感じやっぱありますね、うんうん、なんか。そうですね、すごい思いました、なんか、うん、ですかね、
うん、
なんかくしくも前の京志郎と合わせてなんか、うん、現実のなんか作品内で提示される価値観からは最後エスケープして終わるっていう、
うん、
終わり方ですね、なんか、
うん、でもやっぱあの受ける印象はやっぱ真逆で、
そうですね、うん、 なんか教師はやっぱハッピーエンドですからね、うん、
まあいつら死ぬと思うけどねみたいな、みたいに感じさせないところがすごくあの作品最後、うん、まあ、優しさなのかなとは思うんですけど、う
ん、終わった瞬間においてはハッピーエンドであるっていうのはすごい重要ですよね、うん、なんかでもまあウムズに関しては、うん、まあ、うっすらと多分あ多分死んだのかなみたいな感じは、
うんうん、多分あの、まあ、体はなくなって、うんうん、この精神だけの
上位の存在になるとかね、うん、
あのなんかあの空間の座標空間の中だけに存在する、うん、ものになったんじゃないかなっていうのは、
まあ、草薙もそこ的なことですよね人形使いという融合してるような感じですよね、
うん、思いますね。
ですかね、うん、はい、はい、
天元祭とかも、ま
あ、あ天元祭一冊ですね、確か
一冊ですね、結構長いですけど、
うん、なんか僕天元祭なんか一時期すごいブックオフになって、あ、
はいはい、
そう、なんか気にはなっていたんですが、うん、まだ読んでいなくて。
天元祭はですね、まあ、うん、まあ、ちょっとフェミニズム感もあり、あと、うんうん、と、まあ、そうですね、ディストピアじゃないけど、SF と、あと、その、うんうん、原発処理問題みたいな。
あ、その話なんですか。だから311の前ですよね、だって。
あれと、多分。同じぐらいなのかな、ちょっとあったんですけど、あ、前ですね、前
そうです
ね、うん、まあちょっともののけ姫とかに影響があるかもしれないですけど、あと、まあだから原発処理問題と、ヤマトタケルの伝承とかちょっと結構ミックスしてて、
はいはいはい、
結構その辺が結構面白い、
あ、なんかすごいですね、うん、へえ。天元祭、うん、ちょっとそれ読みたいですね。
最近までやってたやつで、大阪感情結界都市っていう作品も、うんうん、そうですね、それも何だかな、この大阪の御堂筋線、
はいはいはい、
環状で回ってる、うんうんうん、山手線みたいなやつの中に、まあ、カメラが電車の中に、あの、仕込まれるようになって、うんうん、で、まあ、あの電車の中の痴漢とかの犯罪防止とかいう名目なんですけど、実はそれがこの大阪に現れるこう妖怪みたいなのを、うんうん、あのキャッチするみたいな仕組み で、うんうん、でそれをこう知った経過の主人公がその、まあ、あの世からやってくるものと戦いに巻き込まれるみたいな、
おいしいのか、帝都大戦大阪版みたいな、
結構それも結構、まあ、3巻で終わっちゃったんですけど、面白いので、はい、
いいのか、でもすごいちょっとよ、あ、基本的に SF の人っていうか、
そうですね、
なんですね、うん、
ラクナスとかも、うん、すごく SF なので、うんうん、そうですね、基本的に SF、 ほぼ SF 要素のある作品しか書いてないんじゃないかな、うん、
なんかでもやっぱあれですね、くしくもここのとこやっぱエデン、京城、うん、ウムズとやって、なんか青年誌で SF やるってなると結構なんかやっぱもうちょっと踏み込んだ内容になるというか、
うん、
かなり結構設定とか扱うもの自体もすごいハードになるなって思いますね、うんうん、なんか
そうですね、まあやっぱりその、まあ、現実にある問題とかを、うんうん、あのこう自分の中のその落とし込んで、うんうん、そのそこをまああのガジェットとして使うみたいなところを、
うん
うん、がないとやっぱ面白くならないと思うので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうしないと ただの作り話になっちゃうので、うん、だからやっぱりそういうところが欠けてると SF としてすごく面白くなるんじゃないかなと思いますね、
うん、やっぱこうどうしても SF ってこう現実じゃない世界の話じゃないですか、うんうん、なんかそこはやっぱ現実の問題だったりとか、なんかその構造みたいなのを持ち込むことによって、うん、その世界観自体がすごいやっぱこうしっかりある感じっていうか、
うんうん、
はやっぱねしますしね、
うんうん、そうです
ね、そんな感じですね、いやいやいや、
はい、
ぜひおすすめですかね、
おすすめです
ね、なんかありますか、まだ、
そうですね、最近なんか面白い漫画とか
ですか、ちょっとじゃあここから一回じゃんウムズに関してはじゃあ一旦
くらい、はい、一旦終わりで、
だからちょっと今、はい、じゃあここからちょっと雑談をしつつ、はい、もしちょっと、ね、今日貸し会室会に出てまだ時間あるのでちょっと、はい、雑談しつつ、なんかもしそこからまたなんかもしウムズに繋がる話とかなれば、うん、また読むって感じで、
うん、
ですかね、なんか最近でも友達に教えてもらって あの吉野作美っていう少女漫画の人の恋愛的瞬間っていう少女漫画、あの文庫で全3冊で、恋愛についての心理学アドバイスを行ってる大学教授の元に相談者が来てっていう設定で1話完結の話で全20話なんですけど、とは言いつつ、なんかあんまりその精神科医の先生っていうのは、あ、心理学者の先生っていうのは、まあなんか割とそのちょっと違うけど、闇金牛島君に受ける牛島君っていうか、
舞台装置的な、
舞台装置的で、だからその手術全部通していくと最終的に彼の話になってくはするんですけど、でも基本的には舞台装置であって、なんかそれぞれの恋愛事情が、まあ1話ないし2話ぐらいで完結するものっていうのが並べられていく話で、で舞台大学が一応まあメインで、まあその先生が教えた大学のっていうのがメインなんですけど、が結構読んでて、あ、なんか割と、あ、やばいなっていうか、なんかすごいこう、なんだかんだで結構こうひもって的な、なんかこうモテ期的な話結構僕好きなんですよ、映画とかにしても漫画にしても、なんかまあその女性とかとうまく付き合えない自分、なんか弱い自分のなんかその自意識のなんか問題をどうしようみたいなのって、まあ結構特に高校ぐらいの時がすごい好きで、なんか今なんかそこら辺ちょっと若干距離で、デッキは来つつ、まあまあ、やつは見に行くんですよ、あの先ほど僕の好きな女の子とか、まあ、見に来たんですけど、なんかからすると結構なんかその往々にしてなんか弱い僕とか、なんかそれがエモいみたいな感じに行きがちなところは全くそういかない話っていうか、その恋愛的瞬間すごい良くて、なんかまだちょっとパラッと読んだぐらいでちょっともう一回ちゃんと読もうって感じなんですけど、1話目がすごい、1話目からすごい良くて、なんかその大学でその一目、恋人とはこうあるべきみたいなのがある男の子っていうのが大学の校舎の中でまさにそうだと思う相手に出会って、で彼女をなんとかデートに誘って、でどうしたら恋人になれるだろうって、彼女に対する思いとかがどんどん膨らんでいく、で気づくと彼女のことを見てるみたいな話っていうのと、逆にその彼女っていうのが、まあ、その常にそのいつの間にかその向こうにその気にさせてしまってることによって、なんかその、まあ、なんかその女の子っていうか、昔小学校の時に学校の先生に言い寄られたことみたいなのがトラウマになっていて、で過去になんかそういうことが何回かあった時に、とりあえずその大人とかから、それでもあなたにも好きがあったんじゃないのっていう言い方をずっとされてきていて、でなんか相手をその気にさせてしまう、その私が自分のこと好きなんじゃないかっていうふうに思わせてしまうっていうことに対してすごい罪悪感も、私に好きがあるんじゃないかっていうふうにこう思い続けて、こういまいち人間関係を作るっていうことに対して、その向こうの女の子はすごいこう不信っていうか、そこに対するトラウマみたいなのがずっとある女の子で、でその子のことっていうふうに描かれることによって、主人公の結構身勝手ではあるけど、ある種一途とも捉えるように見えるものっていうのがすごい暴力的なものにすごい見えるように第1話で描かれて、第1話の最後でその男の子っていうのが、その好きです、あの僕の恋人になってくださいっていうふうに、まあ、告白をして、でそこに対して、で友達ならいいですよってその彼女が言って、でだって私はあなたのこと知らないから、その恋人とかいきなり言われてもわからないっていうところで、でそこでこうお互いに友達としては役不足かなっていうふうなところがあるんですよ。でなんか男性の方としてはもう今までその彼の恋愛観っていうのは友達から恋愛になるとかじゃなくて、もう恋人として見た時にはもう恋人としての関係性しかありえない、その周りの女の子とかいるんだけど、いやお前ら恋愛対象にならないんだよ、だそのそのお前ら、まあ、めちゃくちゃ笑える、一緒にいてあのギャグとかすごい面白いんだけど、でも俺恋人にギャグとか求めてないんだよみたいなことを、まあ、その前でその目の前にその女の子がいる前で言ったりとかするに対して、でもなんかその友達からっていう言い方をして、 で友達としてお互いに役不足かなっていうところで始まる話なんですけど、うん、まあ、なんかそこの最後の駒っていうのはなんかすごいこう、だからそこが恋愛的瞬間だみたいなことを、うん、まあ、なんか第1話で言ってて、その要は自分の中にある相手のイメージは分かんないですけど、うん、解釈してあれですけど、自分の中にある恋人のイメージを相手に押し付けてるタイミングじゃなくて、うん、本当に素の相手を見て、うん、相手ってこうなかなっていうふうにお互いに思った瞬間、うん、だからその友達、お互いに目を見つめ合って、うん、友達としては役不足かなって思ってる瞬間っていうのは、多分相手がお互いに、うん、相手が自分にとってど、自分にとって相手ってどうだろうっていうふうに、等身大で見てる瞬間っていうのは、そのページ見開きで、そこがなんかすごい、あの恋愛で瞬間だみたいなことを書いてて、でその勝手に自分の中で、あの自分の中の恋愛像みたいなものに、その女の子当てはめちゃって、その男の子、大学生の男の子っていうのが春田くんっていう男の子で、その春田くんがその教授のやってるクリニックの受付のバイトをし始めるというところから1話目が始まって、そこからその相談に来る人のエピソードが語られていく中で、その春田くんと、その春田くんが最初一目惚れする、そのアスマちゃんって女の子の2人がどういうふうにその関係が育まれていくか、まあ、それ恋愛なのか、まあ友情なのかっていうのが、まあ描かれてたりとかっていうのであるんですけど、結構なんかね、一話一話のボリュームがすごくて、なんかこう仲がいい男友達同士が恋愛にならないんですかみたいな話とか、ね、もういやなんか基本的に友情っていうのは、何か間にある抵抗がなくなれば恋愛感情になるっていう話とか、はいはいはい、なんかその友情ってのは基本的にその性別がその一緒だかと思ってるとか、あのだから肉体的、その肉体的に受け入れられないとかっていう障害が一個あるから恋愛になってないだけで、それを取り払えばいくらでもその恋愛には友情っていうのはなる関係だみたいな話とかって、結構なんか、ね、一夜一夜結構そういう感じで、なんかね、めちゃくちゃ面白いですね。で、なんか、かつ、なんかその、そこで、なんか、こう、いろんな恋愛事情みたいなのが書かれるんですけど、なんかそれが、こう、いいとも悪いとも書かないというか、なんかそういう関係性のあり方として全話書いてるんで、なんかすごいその、どんな形でもその関係性みたいなものがありえていいみたいな感じに全体的になってて、
はい、ああそういうフラットな書き方はいいですね。
でなんか結構多分書かれてるの1990年代とかそれぐらい、なんかデート行くときに、多分あれ恵比寿ガーデンシティアも行くんですよ、はいはいはい、でなんかあのデートプランの話の時に恵比寿ガーデンシティアも出てきて、でなんか見る映画が奇跡の海とかなんですよ、だから多分90年代とかそれぐらいの頃の話なんで、結構だから今から20年前とかそれぐらいだと思うんですけど、にしてもなんかでもちゃんとなんか同性愛のこととかの恋愛のあり方とかすごい書いてて、そうなんかめちゃくちゃ良かったですね。なんかこの恋愛の形はあっちゃいけないみたいなのが基本的にないみたいなんで、それはめちゃくちゃ良
かったですね。いや、すでな。
なんかありましたか、最近。
そうです、
ね。新年祭の漫画見てないですよね、うん、なんか。
ちょっと最近じゃ、ちょっと前なんですけど、あの、今年の初めぐらいかな、はい、に、まあ、ちょっといろんな映画と合わせていろいろ思ったやつがあって、うん、戦争は女の顔をしていない。
ああ、
はい。見ました。
読んでないですけど、でも、うん、
あのまあ元々ロシアの、
うんうん、
ドキュメンタリー小説というか、
はいはいはい、
あのなんかな、
うんうん、
あの第二次世界大戦に従軍した、うんうん、あの女性兵士を、
うんうん、
あのイン、
あ
女性のインタビュアーがインタビューした、
はいはい
はい、まあ戦争は女の顔をしていないって本があって、うんうん、それのまあコミカライズっていうちょっと、
はいはいはい、
頭の狂った、まあ、あのピュリッツァー賞とか取ってるやつですけど、うん、作品があって、まあ、コウメケイトさんっていう人が書いてる
ん
ですけど、
うんうん、
なんだっけあれ、狼と香辛料
の
漫画版とか書いてる人なんですけど、うんうんうん、でそれ自体だからが、そのなんかそうウンブスとかにも通じるんですけど、うんうんうんうん、すごくこうやっぱりあの 戦場である意味そうすごい活躍をしているのに軽んじられている女性たちというか、
うんうん、
が描かれてて、まあ、例えばそのなんだろうなあのまあその 公演中にその生徒が来ても何もないとかそういうのとかもそうだし、あの本当にあの衛生兵で、うんうん、あの男を何人も担いで あれなんだっけ百草リッチみたいな
の
をした人がいたりとかで、あのすごい感動するしすごいことだなと思うんですけど、うんうん、その同時期に1917とかも見てて思ったんですけど、改めて思ったんですけど、そのすごこう自分を恥じる機会があって、
うんうん、
俺戦争好きかもしれないと思っちゃって、
う
んうん、こうエンタメとしての戦争って俺すげえ好きだなって、
はいはいはい、
その感覚になんかでもそれでいいんだろうかみたいなことをすごく思って、うんうんうんうん、ウンズともそうなんですけど、
はいはいはい、
うん、だから戦争ってそのまあそもそもこうフィクションとか物語として、うんうん、その人の感情が大きく動くことってすごくこう、まあ、カタルシスがあるし、
うんうん、
あの面白いじゃないですか、
うんうん、
でその一番人の感情を大きく動くの戦争だから、
うん、
戦争ってそういうのを生みやすいし、
うん、
まあ、どういう形であれあの、まあ、その戦争がいいものとして描いていないにしろ、
うん、
すごくこうエンターテインメントとしてそういう強度のあるものが作れるけど、
うん、
だからそれを好きその自分が好きな作品を並べる中でそういったものばっかり並んでいることに俺はこれでいいんだろうかみたいなことを思ったりして、
うんうんうん、
なんかすごく複雑な気持ちになったことがあって、
はいはい、
なんかたまに思いますよ、そういうこと。
いや、言いますね。いや、なんかすごいね、だからこう戦争映画特集とかあるじゃないですか、うんうん、なんか戦争映画特集って、うん、いや、なんか戦争良くないなとか思うつつ、
うん
うん、いや、なんかやっぱ高揚する部分もやっぱもちろん同時にあるじゃないですか、うん、いや、なんかそれってどうなんですか。なんかこう昔ってもっと自覚的だった気がしますよね。なんかその戦争自体高揚的なものだっていうことに対して、うんうん、なんかこうむしろそれは反戦映画とかじゃなくて娯楽作であればあるほど、うんうんうん、戦後に作られた娯楽作であればあるほど、うんうん、結構なんかそこら辺って結構自覚的というか、うん、なんかね、やっぱりその戦後でもやっぱその作品はあるじゃないですか、
うん
うん、あ、なんか多分なんか、まあ、見てないんですけど、うん、ミッドウェイとかってどう、う
ん、僕も見てないんですけど、ドイラ人の人は見て、
はいはいはい、
あのドイラ人で話されたのもあって、
はい、
なんていうかな、あのそれ日本人とアメリカ人の書き方はイーブンに近くて平等だけど、
うんうん
うん、話を聞いてるとこう戦争自体の英雄的な行為とかは称賛したりとか、うんうん、まあ、そういうところは、まあ、ある種 の話聞いてるだけですよ、
うんうんうん、
実際見てないと分かんないですけど、そういうある種の無邪気さみたいなところはちょっと感じたりで
エメリヒだからってすごい、なんかそれ怖くて、
そうだからそうだからそういうところに、うん、無自覚なところってやっぱり今はやっぱ出やすいのかなっていうのはちょっと思っちゃって、
まあ、なんかこう作りっても多分そこには絶対自覚的、まあ、おそらく自覚的じゃないですか、うん、なんかそこでその例えば爆破作戦が成功するとか、うん、まあ、例えばあのダンケルクとかでもいいですけど、
うんうん、
ダンケルクはだからその意味であれ題材としてその救出作戦っていう風に描いたから、
うんうん、
ダンケルク自体は戦争映画で描いたとしても、
うん、
多分カタルシスとしては戦争映画のカタルシスを描くけど、
うん、
でもあそこで行われてること自体に対して、
うん、
あそこで感じるその作戦が成功することの快感、うんうん、戦場でその作戦が成功することの快感っていうのをと同時に罪っていうのはダンケルクはつく感じない作りになってるじゃないですか。
そうそうそう、
だからあれはあの作戦が成功することによって、うん、命が救われることはあっても命が失われることっていうのは基本的にはない作戦だから、
そうそうそう、
あれはなんかだからその意味でなんかその題材としてなんかうめえなってめっちゃ思うんですけど、
で1917とかもあいつ人殺さないで、
そうそう、
あいつだけズリーと思って、まあ、なんかそういうところちょっと引っかかる。
でもなんかこう同時にでもなんかその殺さない彼が成功することを楽しんでるわけじゃなくて、多分楽しんでるのってもうちょっと戦争映画の作戦的なもののこうギリギリ感だったりとか、なんかやっぱ戦場の爆発だったりとか、なんかそういうもののカタルシスでは明らかにやっぱりあって って、
うん、そうなんですよね。でその中でそのか彼主人公がこの罪を犯さないっていうふうにされていることのなんか脱臭感というか、これできたのかみたいなそういうとこやっぱ感じちゃうところなんですよね。
でもすごいこう、でもこれはなんか本当に言葉の話でしかないですけど、言葉の話でしかないっていうか、それによって答えが出る話じゃないですけど、やっぱでもなんか究極、うん、作品として描いちゃうと、うん、もうなんかそれによってその伝えたいメッセージ以上の枝って絶対出てきちゃうじゃないですか、うんうんうん、もちろんそれはドキュメンタリーとかだったらもうちょっと違うかもしれないですけど、少なくとも劇映画で描く以上、うんうん、なんかその伝えたいメッセージとか歴史的な事実以外のやっぱりその快感、うん、面白さがあったりとか、うんうん、ハラハラドキドキみたいなものって出てきちゃうじゃないですか、うん、でそれによってかつその映画っていうので一つなんかそこに区切りがつけられることによって、うん、どうしてもなんかこうそこで消費されちゃう感じっていうのはやっぱ絶えずずっと、
うん、
なんかそれは戦争映画に限らず、うん、なんかどの映画でもなんかやっぱりあるものではあって、うんうんうん、なんかでも映画として語るときってやっぱり映画の出来で語るじゃないですか、うん、とはいえなんか題材としてる問題はそれだけど、
うん、
映画の出来としてはでもなんかここで終わるのは仕方ないっていうか、
うん、そう
なんかでも前提としてもそれってどうなんだろうっていう疑問自体があってもいい気はするんですよね、うん、でなんかそれ言い出すとじゃあお前もう映画とか見えねえじゃんってなるんですけど、
だからそれとこうどうやって付き合っていけばいいんだろうなみたいなのは最近よく思うところかなと思ってて、
なんかこうねえなんかすごいですけど映画ってなんかなんだなすみません、つまんなかったら全然来ていただいて、聞いてる方でいいんですけど、こう映画自体は世界から切り離されてるけど、うん、でも映画は世界と地続きじゃないですか、うん、なんか映画自体は世界って映画自体は映画として完結してるけど、うんうん、でも映画自体は世界と地続きなものじゃないですか、うんうんうん、ってなんか言う時になんか映画としてはこれで終わりでいいけど、なんか世界と地続きなものとして見た時にちょっとしんどいな、しんどいっていうか、うんっていう視点はなんか同時にある気はしてて、うん、なんかでも基本的になんか出来がむしろ出来が良ければいい映画で、映画としての出来が良ければ良いほど、うん、なんか世界の上に乗っかってるものだよなって思った時に、うん、なんか結構それってどうなんみたいなところは、
うん、
なんかこう出てこな出てきてしまうというか、
うん、そうですね、
感じはなんかめちゃくちゃ、
うん、そうですね、だから、
うんね、
なんだろうな、マッドマックスと怒りのデスロードのラストの後どうなるんだろうみたいな、うんうん、そう、あのまあなんかひどいことになりそうな気もするけど、うんうん、信じたいみたいなのと、まあ、ある種似たところなのかなと思うんですけど、うんう
んうん、でさっきの京志郎の話とかじゃないですけど、逆になんかこう映画とかっていう作品って、うん、そこで終わることができることによって、うん、なんかその良かったなって思えるっていうか、
うんうんうんうん、
っていうことはあるじゃないですか、うんうん、なんかその後どうなるかまで描き続けると、うんうん、なんかその結果としてケリはつけられないというか、うんうん、でも映画って例えば、まあ、なんかすごい、まあ、よくあるんですけど、うん、エドウッドのラストとかって、うんうん、エドウッドってまあその世紀のクソ映画をね、うん、と呼ばれる映画を作ったエドウッドって映画監督が、うん、その完成をして自分としては大傑作だぜと思って試写が終わって、うん、やったーっつって劇場から出るところで終わるラストだけど、
うん
うん、でもあれは映画のラストとしてはあれですごいハッピーなんだけど、うんうん、実際にその後エドウッドだったかっていうことを思うと、うん、なんかこう納得言えないわけで、
まあ
うん、でも映画ってなんかそこで終わりっていうふうにできるのがなんかやっぱ映画の強みではある気がしていて、でもなんかこうそれはエドウッドだからなんかそういう風に見えるけど、うん、でもなんかそうじゃない例なんていくらでもあるじゃないですか、うん、なんかその映画のハッピーエンドとしてはそこで終わったけど、うん、でもその後に起こったことを知ってるがゆえに、
う
ん、なんかこう何とも言えない気持ちになるというか、
うんう
ん、そうっすね、なんか見てないからですけどミッドウェイとかもね、だってその後やっぱ第二次大戦につながっていくことだっていうことはやっぱ前提として作られた話だと思うんで、なんかそれはなんか見てないからだけど、うん、これやっぱどうしてもそこが現実に乗っかるものだけど、うん、でも映画としてはそこで終わるっていうことじゃないですか、うん、なんかそこで終わるっていう瞬間に対して基本的にこう何かしら感情が動くわけ で、うん、で感情が動くとやっぱ映画の感想としてはそこでやっぱ終わるから、うんうん、なんかすごいそれって映画の感想としてその戦争を語るときって、うん、なんかそれってその映画の感想を語ることによってなんかそのこと自体を結構、
うん、
なんか自分の中でその映画のサイズで語っちゃうというか、
うんうんうん、
なんかそれはすごいちょっとこう消費してしまってるなっていうか、
そうなんですよね、
感じはあるんですよね、
うん、
うん、
そう、まあだからまあそこをこう考えてどうにかなるっていうことではないんですけど、う
ん、基本的に観客はそうじゃない、観客って多分そこまでじゃないですか、うん、なんか作り手って多分その外側のことにも絶えず意識を張らなきゃいけない気がするんですけど、うんうん、でなんか観客ってなんかでもなんかそこはなんかずるい立場でもあるんですけど、うんうん、なんかその外側のことまで基本的に意識を張るのは観客の仕事ではない気がするので、っていうのはね、でもちょっとポッドキャストやってるってなるとなんかちょっとその外側のこととかもなんかちょっと話した方がいいのかなと思いますけどね、なんかね、
まあそうですね、だからまあ、そういうことも含めて、まあ、なんだろうね、自分の生活とか、そういうところに還元して、こう、社会が良くなっていけばいいなと思います。
そうですね。なんかでも、すごい、なんか最近、なかなかね、映画を見るとき、そういうことはちょっと思ってしまいますね、なんかね。はい。そんな感じですかね。はい。
はい、
じゃあ、なんか告知とかあれば、
はい、はい、なんだっけ、映画凡人が集いしラジオ、ドイラジーという、ポッドキャストをやっております、はい、毎週水曜日配信で、まあ、アップルのポッドキャストとか Spotify で聞けますので、ぜひ聞いてください。テネットを、
はい、
まあ、あの公開翌日に収録
して一番早かったっすね、
ポッドキャストアマチュアだと一番早かった
そうです
の、ね、で、とかあと来週再来週ぐらいに僕がチャットモンチーという
で
喋って、
おめちゃくちゃいいじゃないですか、
配信されると思いますので、
一番いいですね、
あの2000年代最重要バンドだと思ってます、
はい
日本語ロック界のワンダーウーマンだと、
なるほど、
立ち位置的に、あの映画の、
はいはいはい、なんかでもそうなんですよ、なんか当時そんなに思わなかったですけど、なんかリアルタイムだから後々思い返してみると、うん、なんかチャットモンチめちゃくちゃ、なんかそういえば結局みんな聞いてたし、なんかすごい重要なバンドだったって感じがなんかすごいしましたね。
そうですね、やっぱりその当時だと、そのちょっと前だとやっぱりホワイトベリーとか、
はいはいはい、はい、いわゆるガールズバンド的な、
そうガールズバンドってクソな言葉が使われてたりしたりしたし、だから大人の手が入ってるとか、
うんうんうん、
ないと整列的にはいかないとか、はい、まあ、シーナリンゴとか、うん、リリアントグリーンとかいましたけど、ね、人たちは、まあ、ソロシンガー枠というか、
そうですね、ちょっともうちょっとシンガーソングライターとかそっち寄りな感じでしたよね、
うん、まあ、DIY でかつ全員女性で、うん、バンドで、もう自然発生的に集まって、あの位置まで行けたっていう人たちがそもそもいなかったので、
あ、なるほど、
うん、でその後普通に、まあ、そういう自然発生的に集まった女の子たちでも普通にこう売り出せていけるんだっていう実績を作ったことがまず
すご
くして、だから同時期にドリンプスとか、
はいはいはい、
ベボベとかいますけど、うんうんうん、まあ、音楽的なあれを抜きにして、うんうん、そういう功績っていうのが、
うん、確かに
抜きに出てるなって思ったりするんですよ ね、 すね、
なんか椎名林檎が田口久子とかと一瞬バンド組んでた時の感じとかすごい、うん、なんかそのガールズバンドって感じじゃないけど、うん、っていうのはなんか模索はなんかちょこちょこありつつっていう感じは、
もうそれはやっぱ名がある人たちで、
そうですね、
うん、まあ、徳島から出てきた田舎の子たちっていう風貌だったのに、
うんうん、
まあ、あれだけ売れたし、
前にホワイトベリーあるのはめちゃくちゃでかいですね。ホワイトベリー、ホワイトベリーでしたっけ、あれ君がですね、
あ、そうそう、それはホワイトベリーですね。
そう、なんかホワイトベリーとかまさになんかその感じっていうか、なんかガールズバンドでっていう、でも田舎の子でっていうのでなんかめっちゃその、
まあ、でもあれはあの、ジュリマイのベースの恩田さんプロデュースで、
え、あ、そうなんだ、
で、シングルヒット見るとあの夏祭りが全部カバー曲なんですよ、
ああ、
そういうの見てると、あとちゃんとうちは歌詞が全員書ける、
ああ、はいはいはいはい、はい、
そう、特にドラムの抜けちゃった高橋久美子さんが、うん、ほぼ全てのヒットシングル書いて
へぇ、
花の夢とかシャンデリアとか、はいはい、風吹けば恋とか、
はいはいはい、
もう有名な曲はほぼその人。
あ、そうなんだ。
あのボーカル橋本さんの歌詞はそんな、はい、あの3人だからあんま良くない
から。ああ、なんか その解像度いいです。なんかバンド内で複数歌詞が書ける人がいて、この歌詞は誰のっていうのってすごいいいですよね。
この人はこういう歌詞の特徴があってみたいな話をする予定なので、ぜひ。
あ、それめちゃくちゃいいですか、ね、はい、いやー、ブルーハーツは結構僕そんな感じ
で、ね、ああ確かにね、 あそこもね、2人とも書きました
。ヒロコとマーシーで、そう、なんかちょっとなんか変だなと思うと、大体カワちゃん書いてる感じだったりするっていう。
そうですね、まあハッピーエンドとかもね。
ああそうですね、
みんな歌詞書けるし、
なんかでもこうもちろんフロントマンっていうか、なんかね、歌詞書ける人が全曲書いてるっていうのもいいですけど、うん、なんか複数書いてる人がいると、うん、なんかこうバンド全体の豊かさっていうか、うん、にもつながる感じは私もいいですよね。なるほど、それちょっとチャットモチーフが楽しみです。続きます。はい、こんな感じですかね。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。